今週ね、本当にね、ささやかなことなんだけどね、すごい小さなことなんだけど、ちょっとだけね、嬉しいことがあって。で、これ何かっていうと、まあ、昨日かな、セブンイレブン行ったのね。なんかお腹空いちゃってさ、で、カップラーメンでも食べたいなと思ってセブンイレブン行って、で、カップラーメン買ってさ、で、帰ってきたわけ。で、カップラーメン作るわけだよね。お湯入れてさ。で、3分経って、さあ食べようって時にね、割り箸を使うじゃない？で、セブンイレブンで割り箸もらってたからさ、割り箸を使うんだけど、あの袋の中にさ、よく、爪楊枝入ってるじゃん。割り箸と一緒にセットでね。俺ほんとあれが最高に嫌いでさ、なんでこんなことすんだろうってずっと思ったの。あの爪楊枝さ、使ったことある人いる？まあ、いるかもしんない。食後にね、シーハーする人はいるかもしんないけど、でも、そんないる？俺はね、ほんと 95% ぐらいの人はね、あの、ね、袋に入った割り箸と爪楊枝ね、あの袋のセットをもらった 95% の人は、俺、爪楊枝使ってないと思うんだよね。なのに入ってんじゃん、あれ。でさ、使わない、だったらね、それでいいのよ、別にね。で、こっちも害はないじゃん、本当はさ。なんだけどさ、袋と一緒に入ってることによってさ、勢いよくさ、袋から割り箸を取り出そうとするとさ、刺してくるじゃん、あいつ。ね、爪楊枝がさ、指をさ。もう本当に、もう今でこそないけど、ほんと最初の頃だよね。あれがなんか、急に入り出したよね。いつからだかわかんないけど、10年前は、爪楊枝って入ってなかったのよ。だけど、なんか、近年さ、爪楊枝入るようになってさ、で、それトラップ仕掛けてくるわけよ、あいつはさ。で、ね、そういうの入り始めた頃、まあ、最初の頃はね、何度かね、指さしてさ、もう、アメリカだったら訴訟であんなの。日本だから黙ってるけどみんな。何万人の人が指さしたかって。いうような、まあ、爪楊枝があるわけなんだけど。あれ何なんだろうななんて思って、ね、ここ何年も生きてきたけど、もう昨日だよね。そのセブンイレブンでもらった、その割り箸の袋。爪楊枝がなくなってました。いや、嬉しいなぁと思って。なんか環境とかエコの観点から、爪楊枝を省きましたみたいな書いてあって。もっと前からやれよって。ね。すごい思うよね。そのさ、プラスチックゴミがとか、ストローは紙にしましょうとかやってんじゃん。で、ね、レジ袋は有料ですよとかさ。いや、その前にさ、爪楊枝消せよって。いや、爪楊枝に罪はないのよ。ね。爪楊枝はいいものです。ね。その、用途がちゃんとあればさ。だけど、いや、もちろん、その、年配の方とかさ、は、食べた後ね、シーハーしたいよとか、あるかもしんない。あとはなんか歯に詰まりそうなものをね、食べた人はもちろんね、シーハーしたいかもしれないよ。だけどさ、もうちょっと、一般的じゃないよ、もう。少数派、それは本当に。って思う。ね、まあ今の世の中ね、少数派を大事にしていこうっていうね、そういうのもあるけど、もう爪楊枝やめてよ。ね、欲しい人は、もう自分で持ってきて、ね、いうところですよ。いいじゃん、そんなさ、爪楊枝。まあ、木の爪楊枝もあるけどさ、もっとさ、いい爪楊枝使えばいいじゃん。使う人はさ。なんか、あるでしょ？その、純金の爪楊枝とかさ。純金だったらなんかね、硬くなさそうな気もするけど。そういうのあるからさ。そういうのをさ、使ったらいいじゃない。ね、食後にさ、なんか、内ポケットから取り出してみたいなさ、でダイヤモンドでシーハーとかさ、そういうのすればいいじゃない。だからさ、本当に、あんなん怪我させるためだけのトラップだったからさ、いや、なくなったんだと思って。それが、今週、ね、ほんとささやかだけどもね、嬉しかったこと。で、今日、晩ご飯ね、オリジン弁当で買ってきたの。で、割り箸、見たらですね、爪楊枝がなくなっておりました。うん、そういうなんか今流れ来てるね。よかったと思って。だから、まあ、私ね、やっぱり家の帰りに寄る店っていうのは大体もうオリジン弁当か、ね、セブンイレブン多いですから。 だここの二つがね、もう爪楊枝入れないようにしてくれたってすごい嬉しい。これ怪我しない。もうね。昔とさ、もう開け方絶対変わったじゃん。昔はさ、ほんと、何も考えずに割り箸の袋をさ、なんていうの？押し出してみたいなさ、バッてさ、押してさ、出してたところがさ、あるね、日を境に、もう指にぶっ刺さんの分かってっからさ、ね、よう分からんの、爪楊枝のせいでさ、もう、丁寧にさ、爪楊枝は入ってるかなーって見てさ、こっちに入ってるなーって、で、ゆっくり開けたりとかするじゃん。あんなさ、今まで気を使わなくてもよかったところにさ、気を使うようになってさ、ストレスよ、本当に。もうだからね、よかった。だから、あれ、誰なんだろうね。初めて、ぜひ、こちら、割り箸の方に、爪楊枝を入れてみませんかって言い始めたアホ。うん、いるわけでしょ、この世の中にさ。提案したやつが。で、それいいねって言い出したやつもいるわけなんだけど。何なんだろうね。爪楊枝利権があったんかね。うん、ちょっとわからんけど。まあでも、爪楊枝はあれで、めっちゃ、まあ、儲かったかわかんないけど、これまでの生産量とかっていうのは、はるかに超えた気はするよね。そんなに家に爪楊枝ないじゃん。で、あったとしても、なんか、人、一個っていうの？その、一セット。あれ、100本ぐらい入ってんね、多分さ、100円とかで売ってんじゃない？あれ、家にあったらさ、まあ、なくなんないじゃん。一生なくならない、レベルでなくならないじゃん、結構さ。だからね、爪楊枝需要って、まあ、飲食店はね、やっぱあるといいなっていう風に感じる人いると思うけど、でもね、やっぱ一般的なところでね、私生活で使うかっていうのはなかなか使わないからさ、だそれがね、コンビニとかさ、もうすべての、その、割り箸の袋の中に入ってたもんね。透明な袋だけじゃなくても、紙の袋の方にも入ったからさ、わからんから本当にトラップなんだよね、と思って。あれまじ、言い始めたやつ、訴訟だよね。何人のさ、指さしたって思うと、あとその、不快な思い。その、ね、今までしなくていい、その、なんていうの、大丈夫かなっていうさ、そういう気遣いだったりとかさ。ね。ちょっとした PTSD だからね。割り箸の袋見たらっていうね具合ですから、いやほんと良かったと思って、まあね、これでちょっと割り箸の消費量は別に変わんないけどね、爪楊枝の消費量だよねがちょっとどうなるのかわかんないけども、でもしゃあないねこれはね、まあ需要と供給の問題もあるし、もっとなんか安全面考えてほしいよね。日本ももっとなんか安全面考えていろいろとやるはずなのに、あんな怪我するようなさやり方ないよね。なかなかその餅を詰まらすと危ないですよみたいな注意喚起するくせにね、割り箸と一緒に爪楊枝危ないですよって聞いたことないしね。でもね、どっちの方が血流してるかって言ったらね、もう絶対爪楊枝だからね、なんてねところで、まあでもよかったなと思ってね、これからねどんどんこの爪楊枝とそのセットにしなきゃいいのよ。普通に別包装とかでも何でもいいし、なんかねお弁当の脇についてるとかそういうんだったら全然いいのよ。もうさ、割り箸とセットにしないでくれってだけなの、本当にそれだけお願いしますとねいうところでございましてね。でも世の中は少しねこれでね血が減るね、流す血が減るからね、それだけでもね嬉しいかなというところでございまして。ね、そんな些細なね、幸せからで、ね、今日もやっていきたいと思いますんでね、よかったら最後までねお聞きいただけたらと思います。じゃあそれではね今日もねやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは、というわけでね、まあなんかね、まあ少しね、細かい話ではございましたけどもね、いや結構思ってた人いるんじゃない？割り箸問題、ね、爪楊枝問題。まあ使ってた人もいるんだろうけどもね、いらん。いらん、そんなんね。ほんと資源の無駄よ、ほんとね。欲しい人だけ、ね。でも携帯してればいいわけだしさ。まあそういうね。でも、いいと思うよ。逆に、これでさ、その、ね、爪楊枝が、デフォで入らなくなるわけじゃん。だから、その、本当に爪楊枝が必要な人は、欲しいわけじゃん、爪楊枝は。どうするんだってなるからこそ、ここで、さっき言ったようなね、その、純金の爪楊枝とかね、ダイヤモンドの爪楊枝とかさ、なんか売ってるん確か。1本5000円ぐらいで、結構いい爪楊枝って売ってた気がするのよ。だからこそ、なんか、ね、今年は、そういうのをプレゼントするとか、例えば父の日とかさ、やっぱ、年配の人はさ、爪楊枝使うじゃん。シーハーするじゃん。でそこで、ね、おじいちゃん、お父さん、ね、爪楊枝いつも使ってたけどなくなっちゃって、不便でしょ。持ってきました。ね、純金です、みたいな。ね、でも、それでもさ、その、何万円とかするんだったら渡せないけど、5000円ぐらいで一生使えるような爪楊枝が渡せたらどうって。いいよね、意外とね。とは思うんで。使うかな、うちの親父。だから今年の父の日、いけるもんね。だから、なんかさ、父の日とかさ、毎年ね、悩むんだけど、その、俺は、できる限りね、その、なんか、なくなるものじゃなくて、残るものの方がいいなと思ってて。だから、あんまり、食品とか、よりは、また別のものって考えるんだけど。だから、爪楊枝とかいいよね。その、何万もするものってまたあげられないじゃん。だからさ、一番いいのは、5000円ぐらいで、その、品物の最上級のもの、が、っていうのがいいと思うのよ。だ最上級のものが5000円ぐらいのもの。っていうのを選ぶと、なんかいいじゃん。だ爪楊枝。ちょっといいと思ってます、私はね。使うかどうかは知らんけども。まあ、そんなね、ところでございまして。まあ、そんなね、ちょっと小さな幸せを感じつつね、今生きておりますけども、今週もいろいろとね、やっておりますが、まあ、何から話しましょうってことなんですけど、まあ、いろいろあるね。どっから話そうかな。今週もね、なんか、結構、飯の話ね。食べ物の話多いんだけど、やっぱ好きなんだね。食べることが。なんか今、ちょうどね、このラジオ始める前、ふと気づいたんだけど、もうなんかズボンがきつくなっててさ、太ってるよね。一時60キロ切ったんだけどね。去年とかね。マックスが、全部服脱いで 58.4 キロぐらいまで落ちたんだけど、今ね服脱いで体重計乗ると63ぐらいかな。まあ、ぼちぼち戻ってきてるんだよね。で多分今日とかは64とか言ってるかもね。もしかしたらねタイミングによっては。なんでちょっとまたね気を引き締めてちょっとずつね、ダイエットっていうかね、まあ、食事制限していかないといけないなと思うんだけど、でも、ね、これなんで今週こんなにね、その、まあ、急激かどうかわかんないけど、まあ、腹が出るぐらいね、太ったかっていうと、今週ね、チャーハンブームが今私来てるんですよ。その、一時家系ラーメンブームがね、来てました。2、3年。まあ、今も、まだありますけど、ただ昔ほどじゃないです。週に2回3回家系食べるみたいなことはないの。今はもう2週に1回とか3週に1回とかね、そんぐらいの家系ですよ。まあ、今週も行きましたけどもね、そういう感じだから多くて週1とかだと思うのよ。なんだけどその代わりにここ最近はチャーハン、チャーハンブームに切り替わりまして、まあ、週に1回か2回チャーハン食ってるわけですよ。下手したら3回とか4回とか食うときもあるかもしれません。で、いろんなところ食べました。ここ数ヶ月で。 ね、有名店だったりとか、あと行きたかったね、行きたかったけどなかなか行けなかったチャーハンとかね、町中華とか、いろいろ行きましたよ。で、その中で、まあ美味しいものもあったりとか、また行きたいなとか、で、ここはもういいかなとか、思ったりもするのありましたが、で、結局思うのは、あの、チャーハンってさ、まあ難しいなって思うのは、そう、家系ラーメンとかっていうのはね、家じゃ絶対再現できないのよ。あの味。どう、あがいても、あれは作れないわけ。だから、お金を出す価値もあるし、遠くに行って食べる価値が俺はあると思ってんのね。なんだけど、チャーハンってさ、物によってはさ、家で作れる部分もあるじゃない。これはもちろん、その中華の極めた人が作ったものとかね、もう毎日鍋振るってる人と比べたら全然違うけど、なんだろうね、やっぱカレーとかと一緒なんだろうね、感覚は。よくさ、カレーの話になるとさ、ココイチがうめえまずい。ね、なんかこれで二極化する時あるじゃん。で、ココイチは高えとかさ。なんかいろいろあるけど、それって、やっぱ家で食べるカレーが、別にそんなね、まずいわけじゃなくて。むしろ美味しいし、で、家で作ったら、それなりの金額で作れるからっていうのがあるから、だから、ココイチのカレーは、高えとか、ね、まずいとか、いう人は出てくるわけじゃん。それと一緒で、チャーハンも俺同じだと思ってんのよ。家系ラーメンは多分、無理なんだよ。だから、ちょっと多少高くても、ラーメンって外で食ってもいいと思ってる。ね。ただ、普通の醤油ラーメンとか塩ラーメンとか味噌ラーメンって、まあ、ある意味その、即席麺とかでも、ある程度再現ができてるところもあるじゃない。例えば、セブンイレブンで売ってる、カップラーメンのスミレの味噌ラーメンとかさ。もちろん、スミレで食う方が全然美味しいんだろうけど、カップラーメンとしてはもう、完成形というか、だったりとか、そういうのもあるから、なんか、ものによるよねとは思うんだけど、ただ家系のスープって再現できないなっていうのはすごく、ね、カップラーメンいくら食ったってね、チルドの食ったって、もう、絶対追いつけないから。っていうのもあるんだけど、チャーハンはっていうと、家でできそうだなって思っちゃうじゃん。だって、米炒めるだけでしょって、思ったりもするし、実家とかでね、子供の頃、親が作ったチャーハン、別に、ねえ、そんな別にまずくもなかったじゃん。チャーハンだったのか焼き飯だったのか分かんないけどね。って思うと、で、自分でもさ、一人暮らしとかしてさ、チャーハン作ったりとかして。それなりになるじゃん。作れば。ってなると、本当にうまいチャーハンの店は、いや、これは、また食べに行きたいな。ね、お金払う価値あるなって思うけど、そうでもないお店って、まあ、いくらでもあるじゃない？家で作れんな。思えちゃう。うん。作れるかどうかは別として、これ家で作れんじゃねって思えちゃうようなレベルのもの。っていうチャーハンは結構多くて。の割に、お金取るじゃん。チャーハンって。よくわかんないけど。あれなんだろうね。チャーハン高いよね。昔はさ、ほんとワンコインぐらいだったイメージなの、チャーハンなんて。なんてって表現が俺は正しいと思うよ。でも、チャーハンなんてっていう使いながらも、チャーハンなんてこんな味がうめえんだよっていうチャーハンもあれば、またね、ちょっと違う方もあると思うけど、チャーハンさ、ワンコインでお腹いっぱいなれるぐらいのものがチャーハンじゃ、本来ね。だけどさ、今、どう？中華屋さん。まあ、町中華だから高いのもあるけど、まあ、ラーメンは、ま、わかるよ。1000円とかね、いっちゃ1000円前後するのはさ、まあ、わかるはわかるんだけど、あの、チャーハンだぜって。それでさ、普通にデフォで700円、800円取ってさ、大盛りにしたら1000円とかなっちゃうわけじゃん。米だぜって思うわけよ。だから、まあ、いろいろ食べてきました、ほんとに、ここ数ヶ月。で、あ、これも家じゃ絶対再現できないなっていうようなチャーハンもありました。また行きたいなって思うようなチャーハンとかもいっぱいありました。そこはさ、いいのよ。いくら払ってもあれだけど、相応だと思うのよ。1000円だ、1500円だ、別に相応だと思うの。だけど、そうじゃないチャーハンもあるわけ。っていうのを、まあ、いろいろ、ね、ここ数ヶ月経験した中で、 ゃあそろそろね、じゃあ自分で作れるって思えるんだったらもう自分で作ってもいいんじゃないっていう、そういうちょっと段階に来まして、で今週めっちゃ家でチャーハン作ったんだよね。だからさ、その夜家帰ってきてはチャーハン作ってたの。なので、うん、太ってるんだろうなって思うんだけど、チャーハンってさ、意外とさ、その家でできるじゃんとかね、その材料安いじゃんとかって思ったりしたんだけど、でも意外とさ、本格的って言ったらあれだけど、ある程度しっかりと材料揃えるってなると意外とするんだよねっていうのはあってさ、まあ、お米があるじゃん。でお米を炊くのか、まあ、どっか買ってくるのか、まあ、買ってくるんだったらね、炊いてあるご飯買うんだったら、俺は一番ベストは牛丼屋さんでお米だけテイクアウトできるのよ。ライスだ、ライス大盛りとかでね頼めるから、で意外とその高くないのね。200円とかさ、まあ、300円とかそのぐらいで買えるわけよ。300円のお米高いんだけどね、本来だって自分で炊いたらさ、そんなしないわけじゃんって考えると、まあ、高いは高いんだけど、まあまあそういう感じでも売ってるよというのは一つじゃん。あと卵ね、卵もさ、スーパーで安いので買えばさ、まあ10個入りとかで、今少しね値段下がってるから、俺が行く肉のハナマサとかだとね、1パックで148円とかぐらいまで下がってるわけ。多分でも今そんなに安くなってるところ少ないかもしれない。まあ、200円ぐらいだよね、多分ね。で、あとは、チャーシューなんだよね。意外と。中にお肉入ってんじゃん。でも、ハムとかでもいいんだけど、ちょっと味気ないじゃん、やっぱり。やっぱ、ちゃんとした、ちょっと厚みのあるお肉って考えると、やっぱりチャーシュー、細切れ。みたいなのが入ってるといいなと思うんだけど、これが高いんだよね。チャーシュー、焼き豚、この辺をちょっとね、買おうと思うと、まあ、コンビニとかスーパーで買うじゃない、だいたい200円から300円ぐらいかかるのよ。なんかこんなにいらないんだよなって思うんだけど、やっぱそれなりの量でしか売ってなくてさ、ってのもあって、だからまあ、半分ぐらいね、うん、料理しながらつまみつつ、ね。あと残り半分をチャーハンに入れるぐらいの感覚かもしんないけど、でも結局2、300円ぐらいするわけよ。ね、一人前作るのにだよ。だからさ、ね、で、他にもさ、調味料とかいっぱいあるわけじゃん。ね、だから例えば、まあ、ネギも入れるよね。ネギもさ、うち冷蔵庫ないから、ね。ネギ1本買ってきて、ね、ちょっとだけ使って残しとくってできないわけ。だからそのカットネギみたいなのあるじゃない、なんかパックで売ってるさ、あれ1パック100円とかするじゃない。だからさ、結構するのよ、チャーハン作るってってなると。だから大したことないチャーハンだな、こんなに金取るのかよって、取るの、まあ、それ取るけどね、こんな金額取るのかよっていう風に思うチャーハン多いけど、でも実際自分で一人で作ろうとなると、いや結構するなって。だってね、ご飯大盛りして300円でしょ、で卵1個まあ20円だとしてもさ、ね、40円でしょ2個で、でプラスチャーシューがじゃあ200円だとしてもだよ、ね、これ540円だこれでね、でネギが100円するんじゃん、640円じゃん、うん、この時点でもう640円なのよ、原価が、うん、でしかもだ、スーパーとか使ってるのにだよ、ね、コンビニとかで高いのを買ってるってわけじゃないんだよ。だからさ、いや意外と済んだなと思って。ね。で、他にもさ、やっぱ調味料あるじゃん。ニンニクとかさ、まあ、醤油をね、ちょっと効かせたりとか、あと、ね、ウェイパーみたいなのあるじゃない。ね、とかさ、味の素とかさ、ブラックペッパー。ね、あと、ラードとかあるよね。やっぱ、美味しい中華のチャーハン、ラード入ってんだよ。ラードとかさ、あるから、なんかもろもろ考えるとさ、結構すんなと思って。っていうことを考えたんだけど。ね。で、その中でね、ちょっと俺いろいろ思ったんだけどさ、チャーシューが高いなと。ね。思って。で、これはまあ、なんか代用聞く お肉ってないかなと思って、いろいろ考えたわけ。で、お米はまあ、炊くのもちょっとめんどくさいなと思ったから、じゃあ、牛丼屋でね、お米買おうかな。で、考えたときに、 これチャーシューの代用って牛丼の肉でいけんじゃねえと思って。ねえ、だってお肉じゃん。だからさ、これもしかしたらもうなんか若干半分完成してるようなチャーハンの素っていうのがこれ牛丼屋で手に入んじゃねえかと思ってさ。だからねえ、牛丼まあ大盛りでもいいよね、牛丼大盛りにして米多めで上に肉入ってると。であとはね、スーパーで卵買ってきてでやればさ、あれもしかしてこれ気持ちなんか安上がりになるんじゃない、逆にと思って。で今週ちょっとやってみました。うちのね近くはちょっと松屋があるんで松屋で頼んだんだけど、松屋っていいのはその例えば牛丼頼むじゃん、牛丼今400円なのね。でそのテイクアウトするってなった時にまず牛丼ってさ、よくあるじゃん、つゆだくとかさ。で、あれで、だテイクアウトの時って、つゆなしってあるのよ。選べんのよ。だから、チャーハンってビチャビチャしちゃうと美味しくないからさ。あと味付けもこっちでしたいじゃん。ある程度その塩コショウだったりとかさ。で、考える時に、そう、つゆなしにするのよ。そうすると、あんまつゆがない状態のお肉と、あ、玉ねぎが来るわけね。で、しかもそれを、その、ご飯の上に乗せた状態でもらうパターンと、セパレートっていう、その、肉を、まあ、どけたさ、ある意味牛皿的な状態にして、渡してくれるっていうパターンがあって。だからさ、これいいなと思って。ねえ、チャーハン作るときもさ、めんどくさいじゃん。やっぱりその、お肉がね、ご飯の上に乗っかっちゃったりするとさ、チャーハン作るタイミングってさ、最初油敷いて、で、卵を入れて、で、半熟のうちにご飯入れて、で、なんか混ぜてとかやるわけじゃん。だからさ、お肉を、ね、牛丼の上にお肉が乗ってたら、それ、どけなくちゃいけないんだけど、本当は。で、このセパレートと選ぶとさ、お肉はもう省かれてるから、そのまんまご飯を入れられるっていうさ、のもあって、これお手軽だなと思ってさ。で、やったんですよ、私。で、結構ね、これいいなと思って。意外と。ただ、松屋はね、ちょっとお肉の味がちょっと甘めかなってのはある。油の甘さが結構強くて、作ったんだけど、なんだろうね、少し、なんだろう、焼き牛丼みたいなさ、感じになっちゃうかもしんないね、ある意味。まあ、間ぐらいだよね。そのチャーハンなのかな、牛丼なのかなみたいな感じの味にはなっちゃう。やっぱ牛丼のその牛のね味が強くてっていうのはあるけど、でもねいいよ。そういうねなんかご飯とお肉っていうのまず手に入るから。でそのネギの代わりにさ、まあ、玉ねぎ入ってるわけじゃん。だからこっちで用意するのは本当に卵とかあとその調味料ねとあとラード、うん。これラードは必要だからどうしても。これはね、どっかで買ってきてもらってって感じなんだけど。そう、ほんと美味しいね、その、チャーハン提供してる中華屋はね、もうラード入ってんのよ。悲しいけど。だから油っぽいじゃん。あれはほんとサラダ油とかっていうよりはラードだからね、やっぱね。あの甘さでね、やってるわけなんですけど。とかね、そんなんでね、なんか、いいなと思って。で、うちも結構調味料さ、用意してさ。ニンニクとかもね、ニンニクチップのやつを、なんかその、なんていうの、ミルみたいなやつでさ、削って、入れたりとか、あとは、なんだろうね、あと、ウェイパーみたいなやつあるじゃない。で今回は、ソーミシャンタンっていうね、粉のやつにしてさ、あと、味の素と、ブラックペッパー、ね。あと、まあ、醤油を少々ね。これ、焦がし醤油でね、ちょっとチャーハン作るのが好きなんで、そういうのも含めてさ、いろいろやったんですけど、でもね、俺、何回か作ったのよ。米の量をね、増やしたりとか、大盛りにしたりとか、別でさらにライス頼んだりとかね、やったんだけど、なんかもっといいのないかなって思った時に、ふと思ったんだよね。俺今回、普通の牛丼をね、チョイスしてたけど、待てよと。牛丼って結構種類あるよなって思った時に、店によってはさ、ネギ玉牛丼ってあるじゃん。あれと思って。ネギ玉牛丼って、 なんか材料ほぼ揃ってねえと思って。さっきのさ、牛丼もある程度揃ってるなと思ったのよ。ね。でもさ、やっぱ用意しないといけないもんあるわけじゃない。その、卵だったりとか。あと、玉ねぎは入ってるけど、ほんとはネギが入ってないとかさ。で、牛丼ってちょっと足りない部分あるんだけど、これ、ネギ玉牛丼だったら、全部揃ってねえと思う。卵も入ってんじゃん。だからさ、スーパーで卵買う必要もないし、ネギのパック買う必要もないしと。で、米もあって肉も入ってんじゃん。これすごいかもなと思って。で、昨日やりました。ネギ玉牛丼はね、これ難しいところで。松屋はね、多分卵はね、半熟卵なんだよ。だからね、チャーハンには使えないのよ、この卵。なので、まあ、すき家か、吉野家になるんだけど。で、今回一応吉野家でね、ネギ玉牛丼買ってさ、やったの。うまい。うん。びっくりしたね。これ完成形だと思ったわ。チャーハン革命。うん。起きたね。うん。レボリューションだった、本当に。なんかね、その、まあ、残念なところを一つ言うと、吉野家は、セパレートができないのよ。それ俺の知識不足かわかんないけど、言えばもしかしたらできるかもしんないけど、普通になんかネット注文みたいな感じで、やると、なんかセパレートできなくて。だったんだけど、だから、そこはちょっと難しいなと思ったんだけど、味はね、吉野家はいいね。多分、お肉の味も、油の甘さっていうのが、松屋ほどないから、意外とね、炒めちゃうと、その、牛丼っぽい肉じゃなくなるのよ、少し。だから、普通に、チャーハンとして食べてて、あ、お肉入ってるぐらいの感覚に近くなる。うん。これ牛丼とはならないかもしんない、もしかしたらね。だからさ、で、しかもそれが、すごくいいのが、結構、なんていうの、ある程度調味料さえ揃ってれば、吉野家でテイクアウトするときに、本当になんかいろんなものが揃うっていうか。まずだからネギ玉牛丼で、ネギでしょ？卵でしょ？米でしょ？で、牛でしょ？ね、入ってます。で、プラス、これもちろんつゆなしはできるからね。つゆなし頼んで。で、割り箸がまずもらえます。この割り箸をご飯食べるときは、ね、割り箸じゃないんだけど、その、乗っちゃってるからね、肉が。だからその肉を一回省かないといけないわけよ。だからその蓋を開けたら蓋の上に肉をまずよどけますとね。でそのために箸が必要だから、でも箸はもらえるからですね。でもらうでスプーンね、やっぱチャーハンスプーンだから、でスプーンも置いてるからスプーンまずもらえます。でその後紅生姜置いてんでさ、チャーハンの上に紅生姜残ってるところもあるじゃん、結構さ。だその紅生姜ももらえるの、ただで。で、しかも、ね、全部そのネギ玉牛丼で具材も揃ってるから、もうね、吉野家だけで完結すんだよね。一つ。そんで、まあ、家帰ってきてやったんだけど、まあ、最初油入れて、で、ネギ玉牛丼、卵。ね、まあ、これ1個になっちゃう。それはさ、寂しいね。2個入れたい、本当はね。だけど、まあ、1個入れて、で、バーってやって。で、半熟ぐらいになった時に、ね、その、肉をね、分けた、ね、残ったお米の方だけ入れて。でも、気持ちその醤油味がついてる気持ちね。それもまたいいんだよね。で、混ぜて。で、その後に、調味料かなとかをいろいろ入れてさ。で、その後、お肉、ね、ぶち込んで。で、混ぜて。で、その後、まあ、俺のね、これ手順ちょっとあれだけど、そのさっきのネギ玉牛丼のそのネギ。ネギも別でなってんだけど。ネギがね、ただのネギじゃなくて、なんかピリ辛のなんか液体が入ってんのよ。で、これを入れるとさ、なんかその、ちょっとピリ辛チャーハンになるのよ。で、味もそこで付けられてさ、で、ネギも入る。ね。そんで、そこに一緒にラードも入れてさ、で、炒めるわけ。そんで、完成してさ、まあ、あとね、まあ、間でね、賞味シャンタとかも入れてるけど、全部調味料とかも入れて全部やって、で、持って、で、そこに、ね、紅生姜。で、もらってきた紅生姜をかければさ、これね、うまいよ。 うん、だどこまでその家の調味料は使わなくても美味しくできるかわかんないけど、ラードとかないとやっぱそこまで味なんないとかあるかもしんないけど、ただね、今回作ったやつ店で出てもね、ワンチャンわかんないんじゃないかなと思った、うん、これ自分が料理うまいとか下手とかじゃなくて、そのまあ、いわゆるチャーハンキットだよね、うん、売ってるんだから吉野家でチャーハンキットがさ、だからね、そういう意味ではね、なんかチャーハン革命起きたなと思って、いや今日チャーハン食べてーなーって思った時に、でもなんか美味しいチャーハンやねーなーっていう時に、あの吉野家よってね、吉野家よってネギ玉牛丼くださいっつって、で家帰ってまあフライパンね使うのはめんどくさいけども普通にチャーハン作れっかそれで、ねスーパーとか寄ったりとかさ、であそこで卵買わなきゃとかさ、ねなんかあそこでネギ買わなきゃとかさ、そういうのしなくていい、うん、ネギ玉牛丼買ってきて、そしたら作れるからっていう風にちょっとね思ったな、うん、ただちょっと高い、うん、値段の問題あるのよ、ネギ玉牛丼って並盛りで600円ぐらいするんだよね、だからさ普通のいわゆるチェーン店のさ中華屋さんでさチャーハン頼んだらさまあ5、600円じゃん、だからさ外食と変わんないのよそういう意味ではね、でも味は うまいと思う、普通のチェーン店の中華屋さんで食べれるよりネギ玉牛丼使ったチャーハンの方が多分うまい、うん、のはある、あと600円は高いなと思う正直ね、うん、とは思うんだけど、 あと今週はそういう牛丼チェーン店を使ったチャーハン作りでも結構したけど、あとはねあの普通にお米を炊いて一番ねリーズナブルな金額で作れるチャーハンどうかなっていうのもね試したりもして、で久しぶりにあのお米炊いたね、うん、お米買ってきて、うん、で炊いてさ作ったけど、まあ美味しくはできるよね全然、でもやっぱお肉が入らないとやっぱちょっと味気ない、卵チャーハンみたいになっちゃうから、そういう意味ではね何かしらお肉的な、うん、ものは必要かなと思うけど、そこだけだね一番のネックはね、じゃあね牛丼屋さんで牛皿買ったらいいんじゃないって思うかもしれないけど、牛皿も高いんだよね意外と、だからやっぱハムかな貧乏人はハムになっちゃうかもしれないけどもね、でもなんかそんなんでねチャーハン革命起きたから、まあ、ちょっと高いけどね、うん、だからお米の部分をどうするかもあるし、お肉の部分どうするのかもあるけど、一つの答えは、うん、やっぱその牛丼屋で買う、うん、で足りないものを家で補う、これは結構いいよ、だからお米だけちょっと炊いといてとか、残りのお米でとかね、でその400円の並盛り、これだとさチャーハンにすると米の量少ないんだよね、チャーハンで結構食べちゃうじゃん、だからあの並盛りを普通に買ってきつつ、ご飯はプラスアルファは家で炊くとかね、めんどくせえなみたいなあるけど、うん、そういうのするとまあいいかもね、うん、お肉のね量とかもね比率もあるからさ、そのぐらいがいいんかもしんない。でもやっぱ、うん、ちょっとコスト上がるけど、ネギ玉牛丼のチャーハンは、これうまいよ、本当に。最後、その醤油とかでいつも俺、ね、最後締めるんだけど、入れてね、焦がし醤油にするんだけど、ネギ玉牛丼チャーハンは、最後醤油とか入れなかったもん。それで美味しかったから。もう、あの、ネギに入ってるその辛い、なんか、ソースっていうかね。あれが多分、いいんだろうね、うん、味付けも完璧だと思って、そんなねちょっとチャーハンレボリューションのお話でございましたけど、もしねあのチャーハン食いてえなとねいう人いたら試してほしいな、少し高いけど600円するからさね、チャーハン食べに行けちゃうけどね外でね、下手したらだけど、まあでもネギ玉牛丼食ったと思ったらね同じ金額だからさ美味しいと思うよ俺は、うん、あれは結構、でもそんなお話でしたね。 そんなね、チャーハンばっかり食ってっから太るんだよって話なんだけどさ、まあしゃあないよね。でもこれで一つね、そのチャーハン、まあどういうのがね、作れるんだろうとかね、いうのも分かったからさ、まあまあ一段落、ついたかなってところで。でもお米買っちゃったからね、このチャーハン研究のためにお米買っちゃったからさ、それも使わんといかんからな。まあ使うまではね、ちょっと食べますけど、というような状況でございました。ねえ。まあそんなね、チャーハンばっかり食ってる、まあ、昨今でございますけど、あと他にもね、まあ食べました今週。家系ラーメンだね。うん、食べました。食べてばっかなんだけどさ、なんかね、俺が今世界一美味しいと思ってる家系ラーメンがあって、それが西千葉にある浦武蔵屋っていうね、ラーメン屋さんがあるんだけど、ここの家系ラーメンが一番美味しいと思ってるんだけどね。で、ここの中でも一番美味しかったのは、燻製浦武蔵チャーシューってのがあって、これが一番うまかった。ただ、その、浦武蔵屋の2号店でね、ノラリアっていうのはできたんだけど、で、燻製っていうものに関してはノラリアで出すから、もう、浦武蔵屋では燻製やりませんよっていうのがあって、もうね、食べられない。ね、そういうちょっと一品ではあるんだけど。本当は俺、ノラリアの方で、それが食えるのかなと思ったわけ。世界一美味しいラーメンが。だけど、ノラリアは、醤油が違うのよ。ね、浦武蔵屋で使ってる醤油って、花房醤油っていうの使ってるんだけど、ノラリアは違う醤油使ってんのよ。だから、やっぱりね、俺が一番好きだった、その、花房醤油のベースに、燻製のチャーシューっていうそのセットっていうのはもう食べられないよね。だからちょっと寂しいところあるんだけど、でも、やっぱりスープが本当に美味しいわけよ。チー油、黄金に輝いたチー油とね、その花房醤油のね、その返しと。それが美味しいから、まあ、燻製じゃなくてもね、私は、まあ、この浦武蔵屋ってところのね、家系ラーメンが一番好きなんだけど。で、そしたらなんかこの間、SNS 見てたら、その浦武蔵っていうね、名前のラーメン、その浦武蔵チャーシューとかね、浦武蔵豚三昧とかあるんだけど、で、4月になったら、この浦武蔵っていうラーメンは、なくなりますっていうちょっとアナウンスがあって。そいつ困るなと思って。で、なくなる前に一回やっぱ食べなきゃと思って、世界一うまいと思ってるからさ。ね、二度と食べられないのやだなと思って。行かなきゃと思ったんだけど。でも、何やら、これ、浦武蔵がなくなるっていうのは、名称が変わるだけらしくて、その、普通のラーメンな結局はね。そう、だから、今後のことも見据えて、今後、浦武蔵っていう名前じゃなくて、ラーメンっていう名前にします。だから内容はほぼ変わりませんよってことらしいんだけど。だからまあ、そういう意味では一安心だったんだけど、ね、変わらず、花房醤油のね、返しも使っていくし、ということだったらしいんで、まあ問題ないんだけど。でも、まあ、もう全然、最近行ってなかったからさ。浦武蔵屋。だから、ね、で、今後、まあ4月とかなったらね、浦武蔵っていうラーメンは一応なくなっちゃうわけだよ、名称はね。ラーメンになっちゃうから。だから、浦武蔵っていうものを食べられるっていうのはもう3月いっぱいかなと思うんで、行こうかなと思って。で、久しぶりに行きました。浦武蔵屋。で、水曜日のね、祝日だったんだけど、その、なんていうの？昼の部っていうの？の終わりがけに行ったんだけど、まあ、終わりがけだったからかもしんないんだけど、あの時並ばずに入れてさ、ラッキーしてんなと思って。いつもやっぱ何十人とか並んでんだよね。だからさ、スッと入れてよかったなと思って。で、食べてさ。でも相変わらず美味しいよ。ね。これ美味しいスープだなと思って。で、一緒にさ、まあ、久しぶりだからね、なかなか来れんかなと思ってさ、なんか一緒にご飯もの頼んじゃって。浦武蔵醤油卵かけご飯っていうの、ね、頼んで。食べられんのかなと思った。ラーメンもね、浦武蔵豚三昧の中を頼んでんの。だから麺中盛りですよ。しかも豚三昧って豚がね、いっぱい乗ってるわけよ。チャーシューが。 ったから、結構腹パンパンなの、一杯だけでも。なんだけど、プラスね、ちょっとご飯物頼んじゃったんだけど、美味しかった。ねえ、うん。普通に堪能させていただきましてですね。だから、まあ、4月以降、ね、その、裏武蔵って名前はなくなっちゃうけど、裏武蔵屋はあるよ。ね、お店の名前は。だそのラーメンの名前が、裏武蔵っていう愛称のラーメンはなくなって、多分おそらく、普通のラーメンっていう表記、なるんじゃないかなと思うけどね。ラーメン、チャーシュー麺のなんのかな、ね、ちょっと寂しいもんある、ありますけどもね。まあ、そんな、ね、ところでございまして。ね、まあ、でも美味しかったなっていうところ。そんで、せっかく、西千葉遠いからさ。だからせっかく行ったんであれば、なんか千葉で面白いことないかなと思って。で、そこで思ったのが、前々から一回行きたかったところあったんだけど。千葉にさ、津田沼っていうところがあるんだけど、で津田沼にあるコンビニが、すごいって話をちょっと耳にしたことがあって、噂でね。で、これ何がすごいかっていうと、なんかお酒の取り扱いがめちゃくちゃ多いセブンイレブンがあるという噂を聞いたの。で、なんか SNS で写真とか見たことあって、こんなことあるって思ってたところがあったんだけど、せっかくだから、一応帰りにね、通るは通るからさ。じゃあちょっと津田沼行って、その、酒の取り扱いの多いセブンイレブン行ってみようかなと思って行ったわけ。でさ、まあ、津田沼から結構、遠いは遠いのよ。歩けはするけど、まあ、バスでもいいかなっていう距離。でさ、で行ったんだけど、なんかね、前に SNS で見た時って、その陳列棚、あるじゃない？で、そこにいっぱいお酒はあるんだけど、なんかそこに入りきんなかったのか、そのまま通路のところ、うん、その棚から飛び出て、その下の段に通路の方にも酒が並んでるみたいな。そんな写真を見たことがあって、まあ、どんな感じなんだろうなと思って行ったんだけど。でさ、お店の前着いたらさ、でっかいのよ結構。だからなんか、こじんまりしてる、まあ、酒のね、取り扱いが多いってことはさ、もともと酒屋さんでとかさ。だから、で、酒のラインナップちょっと多めにしてますよっていう。ただもう、そんな広いところじゃないから、ね、棚に入りきんなくてみたいな感じなのかなと思ったわけ。じゃなくて、結構大きいのよ。セブンイレブン自体が。で、しかもなんか綺麗なのよ。あれ、なんだろうなと思って。想像したのちょっと違うなと思って。で、お店の中入ったわけ。広いのよ。綺麗なのよ。店内も。なんかおしゃれなのよ、しかも。で、入ったらすぐに、なんかそう、まあ、千葉だからさ、千葉の特産品ではないんだけど、千葉名物みたいなお菓子とか、食品とかも結構置いてあるんです、そこに。へえーと思って。うん。だからなんかね、で、店内ちょっと見回してるとさ、そういう品揃えもすごい多いし、お酒じゃなくてね、普通の食品とか、お菓子とかも、そういう、現地のね、ものが置いてあったりとかもするし、なんかね、道の駅ってあるじゃん。あんな雰囲気。うん、俺もそんな詳しくないけど、道の駅に対してね。だけどなんかそういう感じ。一つのなんか、うん、集合体みたいな感じ。セブンイレブンなんだけどさ。ここに来たら、なんかそう、千葉のものがいろいろ揃うみたいなさ。いう雰囲気はあってさ。なんか、おしゃれだしね。いいなぁと思って。で、店内いろいろ見てさ。で、酒が売ってるなぁなんてところ行ったわけ。したらさ、むちゃくちゃ置いてた。うん。これむちゃくちゃ置いてたのレベルが、どう言ったら伝わるかわかんないけど、むちゃくちゃ置いてたよね。あのね、普通のコンビニのお酒ってさ、まあ、一棚じゃん。一棚かあって二棚とかじゃん。それと、あとその、冷蔵のところに、ね、缶のさ、ビールだったりとか、チューハイだったりとかあって、あといくつか冷たくなってるワインがあったりとか。まあ、そんなレベルじゃない。なんだろうね。店、でっかい店の、3分の2ぐらいがお酒だった。 3分の2は3分の1ぐらい。だから、結構広い棚何面ある？普通で言ったらです、1面ぐらいしかないはずが、まあ広いね、店内だから、6面ぐらいあるのかな？一つのね、棚の並びがね。6面ぐらいある中の、表と裏と、あと隣の表と裏と、あと、その、チルドのところ。普通だったら、パック牛乳とか置いてあるような、ああいうチルドみたいなあるじゃない。あそこの一面と、もう一面みたいな。うん。あと、ワインセラーとか。そういう勢いで酒があって、なんだこりゃと思って。その、下手な酒屋よりも多い。と思うし、で、これがね、なんか何でもいいから集めてますっていうね。お酒だったら、また話別よ。ほんと、なんか、どこでもコンビニで買えるようなね、お酒しか置いてないです。で、それで量がいっぱいあります。ね、ラインナップが多いわけじゃないですよって、量が多いだけですよだったら、話は違うんだけど、お酒のラインナップも、すごい多くて、種類が。それこそなんか、クラフトビールみたいなさ、IPA みたいなあるじゃないですか。一缶1000円するような、ね、ビールとかも置いてるし、高いやつだよ、本当にね。あれば、日本酒とかも、むちゃくちゃその、パック牛乳置いてるところ全部日本酒だからさ。で、日本酒も、俺の好きなね、千金とかも置いてるし、コンビニで千金なんて売ってないかね、普通ね。とか、他なんかあったかな？まあ、俺がわかるレベルだったけど、くどき上手とか、あたごの松とか、あぶくまとか、ああいうのが、コンビニで売ってる。しかも、金額は別になんかその、プレネとかつけてるわけじゃなくて、プレネってつくものでもないかもしれないけど、定価だった、普通に。だから普通の酒屋さんで買っても変わんない金額で売ってるし、で、他にも、ウイスキーとかもあったけど、ね、コンビニのウイスキーってさ、ほんとちょろっとしかないし、ほんともうどこ行っても同じ銘柄しかないけど、もういい銘柄。しかも、普通にジャパニーズウイスキーとかもちゃんと置いてるから、俺がパッと見でね、欲しいなって思うのは、その、前の、サブローマル蒸留所の10年苗とか売ってるし、10年苗とか、売ってんだ。あと、アマハガンとか売ってるし、長浜蒸留所とか、アマハガン3種類ぐらい売ってたからね、普通にね。そんなラインナップあるとか思って。で、他にもちろんね、海外のね、ワイン、ウイスキーとかもあるし、さっき言った、ワインセラーもあるから、多分いいワインとかもあるんだろうね。ちょっと俺ワインわかんないからあれだけど。ワインセラーがあるコンビニってある？でっかいワインセラー、うん。業務用、本当の業務用のワインセラー。とか、なんかね、おもろかった、うん。で、なんかね、その、棚に入りきらなくて、その、ね、前の通路に出ちゃってるようなことはなかったね。だから、なんか、リニューアルしたんかね。もしかしたら。めちゃくちゃ綺麗だったし。そんななんか、本当にオープンしたてって言ってもいいぐらい綺麗だった気はするから、もしかしたら、なんかリニューアルオープンしたのかもしんない。うん、すごくね、良くて、あの店があったら、うん、いいよねと思って。まあ、正直俺なんか、ね、家のそばにコンビニがあれば、まあ、なんとかなるかなって思ってるタイプだからさ。ね、だからさ、まあ、ピンキリあるよ。ね。ちっちゃいコンビニもあればさ、なんか、ね、あんま良くないコンビニもあるじゃない？自分の好みと合わないさ、ラインナップのコンビニもあるからさ、とは思うけど。でも、隣にね、津田沼のセブンイレブンがあったら、無敵だよね。本当に。まあ、そんな酒ばっかり飲むわけじゃないけど、酒以外のラインナップもすごい充実してるから、なんか、スーパー行かなくてもいいよね、もうね。って思うし、酒屋も行かなくていいじゃんと思って。なんか、すべてが揃ってる。素晴らしい。うん。そのぐらいいいね、セブンイレブンが津田沼にありましたっていうね。まあ、そんなお話でございますけどもね。まあ、なかなかね、その千葉に行く機会がある人ってのもね、 まあ、どんだけいるんだって話もありますけど、もし、ね、まあ、俺みたいにその、裏武蔵屋行くとかね。まあ、千葉は結構美味しいね、家系ラーメンも多いからさ。まあ、そんな時はね、帰りにね、ぜひ、あの、津田沼のね、セブンイレブン行ってもらったらね、少し衝撃受ける気はするよね。ほんと。なんか、ちょっといい酒屋ってあるじゃん。なんか、知る人と知る地酒とか置いてる酒屋とかあるじゃん。ああいうレベルだよね、ラインナップが。むしろそこよりもいいかもしんないっていうのもあったんで。いや、すげえセブンイレブンだなと思った。ね。あるんだよね、セブンイレブンって。たまにその、店主の意向を強く反映できるセブンイレブンだったりするじゃない。だからさ、でも、ね、あのモデルケースは多分、成功例だからさ、もうちょっとそう展開してほしいよね。だまあ、同じオーナーさんがやんないといけないかもしんないけどね、その、仕入れとかもあるだろうからさ。でもね、いけるんだったら、あの手のセブンイレブン作ったら、ね、いいよね、多分。流行ると、流行るよね、絶対ね、と思って。まあ、そんなことちょっと思いましたというね。まあ、そんなところでございましたね。で、まあ、そんな、ね、ところかな、飲んだり食ったりとかね。またもあったな。もう一個あったわ。太った理由が。今週焼肉行ったんだわ。食ってばっかだなって話なんだけど。いや、久しぶりなの、焼肉なんて行ったの。何年ぶりだっていうね。まあ、焼肉自体は、でも行かないもんね。なかなかね。考えてみる。一人でも、あんま、あれか。一人焼肉みたいな、あるじゃない？あれはたまーにね、行ったこともあるけど、あんな焼肉に入らないじゃない？ね、言ったらだって、ね、吉野家とかさ、で、なんか牛焼肉定食食べてるの変わんないじゃん、ある意味ね。あんな焼肉でもないんだけどさ。ちゃんとね、がっつりお肉を食べようっていう焼肉っていうのは、なんか、久しぶりだなって感じだったんだけど。で、今回行った焼肉屋さんが、ほんともう20年ぐらい行ってんだよね。あの、年に1回とか2回とか行ってる気がするんだけど、秋葉原にあるね、焼肉屋さんがあって。で、20年ぐらい行ってる気がする。ね、その、友人たちとね、行くんだけどさ。で、ここを、なんでずっと行ってるかっていうと、まず安いのよ。一つは。それと、やっぱお肉のインパクトがすごいのよ。っていうのと、まああとはなんか、ね、店主の人の人柄とかさ。なんかいろいろあって。で、ずっと行ってるんだけど。で、久しぶりにさ、そこ行くことになってさ、何年ぶりかなって言ったら、なんか1年、半ちょいぐらい、2年いかないぐらいぶりだったらしくてさ、そんな前だったっけと思って、わかんないよね。毎回行くとさ、いや、ワンシーズンに1回ぐらい行こうぜみたいな話出るんだけど、結局年一も行ってねえみたいなね。まあ、そんなんだったんだけど、もう久しぶりのね、その焼肉屋さんでさ、で行ったわけで、この物価高じゃん、やっぱり。さっき言ったようにさ、安いとかさ、肉のなんかね、迫力がとか言ってるけど、やっぱこの物価高だから、そうは言ってもじゃん。って思ったんだけど、あの値段変わってなかった。値段が、20年前と変わってない。あの、一人2000円なのね。で、昔は一人2000円で食べ放題だったのね。でもさすがに今食べ放題じゃない。だけど、ただ2年ぐらい前は、おかわりができたの、少し。その、お肉とかね。一通り、まあ、もう、一通り来るだけでもすごい量なんだけど、プラス、あ、おかわりできますかとかって言ったら、追加で一皿ぐらい。とかは、一皿二皿、うん。結構来るんだよね、でもな。二週目ぐらいみたいなので、お、食べ放題ではないけど2週いけるみたいな感じだったのよ。まあ、2年前、4年前とか、そんぐらいだったらね。さすがに、今回聞いたら、もうおかわりはできませんと、最初に言われて。まあそうだよなと思って。だって2000円だぜと思って。一人ね。でもそう考えたら、今までが異常だっただけであって、十分、ね、2000円でさ、 だって考えたらさ、普通にランチとかで焼肉のランチとか行くとすんじゃん。でもさ、今高いじゃん、やっぱり。1000円だ、1500円ぐらいしちゃうじゃん。大した量の肉もないのにさ、何切れかあってさ。ねえ、なんか、美味ですねぐらいのさ、量しかないじゃん。ねえ、なんか、小鳥が食うようなさ、ねえ、ちょっとした、もんしか出ないけどさ。で、それで1500円ぐらいしちゃうじゃない。って考えると、ねえ、どうかななんて。ねえ、もっと、お得なのかなって思ったりするんだけどね。でさ、いざ、始まるわけよ。で、肉運ばれてくんだけど。肉のクオリティはね、変わってない。うん、2000円なんだって。この、今のこの物価高で2000円でこれ出せるんだっていうような、肉の質と肉の量だよね。そのさ、まあ、好き嫌いあると思うけど、牛タンとかさ、薄い方が美味しいよって人もいれば、厚い方が美味しいって人もいるけど、そこの店は結構厚いのね。だから、薄めの店だったら、ほんと4枚5枚分ぐらいの厚さがあるのよ。で、それが、1人3枚とか、2枚3枚分ぐらいあるわけね。で、それがドカン出てくるわけ。今回5人とかで行ったから、もう結構な量出てくるわけよ。で、分厚いなーっつって。で、それさ、食べてさ。だから相変わらず、それうまいわけ。うまいっていうか、その、上流階級の焼肉ってあるじゃん。わかんないけど、まあまあ、庶民的に言えばその、ジョジョ園とかさ。ね。そういう、なんかいいところのお肉とはまた違うの。言ったらステーキで言うところの、なんか、サーロインじゃなくて、赤身みたいな感じ。だから肉食らってる感じの焼肉ではあるんだけど、でもなんか硬いとかじゃなくて、普通にうまくて、うん、しかも肉肉しい感じがあって、だからね、その満足感すごいあるんだけど。で、牛タンがあって、で、他にハラミがあって、ハラミも一人二切れぐらい、二切れ三切れあって、で、あとカルビもね、二切れ三切れあって。で、それが出て、で、さらに、いつもだとね、プラス、ヤングカルビってあるのよ。これ、ヤングカルビっていうのが鬼門でさ、毎回ね、そう、行くときにみんなで、今日ヤングカルビ、どうしようかって話になるの。どう攻略しようかっていうような対象になるんだけど、カルビってさ、まあ、油多めじゃん。それも、言ってもでも、普通のお肉、赤身のところと、まあ、油身で考えたら、まあ、3対2?うん、ちょっとわからんけど。だ、そういうさ、だ2対1か。うん、2対1ぐらいの感覚だと思うのよ。赤身が2、白いね、その脂肪が1、油がね。っていうぐらいがカルビな感じするじゃん。ヤングカルビは、どうかな、日によるけど、1対4ぐらい。1対4言い過ぎ、わかんないよ。言い過ぎでもないと思うんだよ。赤身が1、油が4なのね。ヤングしか食えないのよ。だ昔の俺たちがね、20代の頃だったら、ヤングだからさ、食べられたんだけど。もうみんなおじさんになってね、20年経って。だからさ、アダルトなんだよ、俺たちは。ヤングはね、ちょっと厳しいんだよね。その、油は。だからさ、これヤングカルビーどうしようか今日って話してたの。なんだけど、今回ね、出なかった。で、出ない代わりに、いつもね、いいお肉が最後に出るのよ。これが、サーロインっていうのと、あと、骨付きカルビが出るのね。で、いつもだったらその片方と、ヤングカルビっていうセットで出てくるんだけど、今回ヤングカルビが出なかった代わりに、サーロインと骨付きカルビ両方出たんだよね。そっちの方が嬉しいよと思ってさ。本当に。ヤングは、まあ、美味しいんだけど。でも、もう人を選ぶわけよ。俺はまだいける。ギリいけるのね。俺、油っぽいのいけるから、カルビ美味しく食べられるタイプだからさ。まだいけるんだけど。でもさ、やっぱもう、まあ、結構きつくなってくる年代なわけだよね。で、周りはもっと、その、ヤングカルビはちょっとってなってるからさ。だから今回ヤングカルビがなくなった代わりに、ねえ、いい肉が両方来たからさ。これ最高だなと思って。 で、そんなんでさ、十分よ、量としては。もう、で、しかも、前菜もあるから。なんか、豆腐と、なんか、キムチが乗ってるようなやつとか、あとナムルの盛り合わせとか、サラダとか、あと普通のキムチもあったりとか、で、前菜もあったりとか、あと、ライスも一人一杯無料で食えたりとか。そんなんさ、2000円じゃないんで、金額本来。普通に食ったら、まあ、5、6000円は普通にしちゃうものだと思うんだよね。どう計算しても。なんだけど、2000円なんだよね、と。一応ドリンクはね、一杯飲まないといけないらしいんだけど。でもさ、普通に、一杯500円なのね。生もそうだし、レモンサワーとかもそうだし。全部一応一杯500円。で、これは、20年前から500円なのよ。だからさ、何にも変わってない、そこ。そう、食べ放題ではなくなったけど、相変わらずの量だし、で、まあ、でも一通り食ったんだけどさ、食ってるとさ、また食欲湧いてくるのが人間じゃん。美味しいものは特にね。で、今回ヤングもないしさ、うん、持たれることもないからね、美味しく食べたんだけど。で、おかわりはないっていうね、もともと話だったんだけど、それ無料のおかわりはないってことらしくて、有料のおかわりはできるっぽいのよ。だから追加だよね。今までそんなことした人見たことないんだけど、周りで。でも、なんか話聞く限り、有料のおかわりができるらしいと。で、聞いたわけ。したらさ、有料でもね、追加できますかみたいな話聞いたら、有料ですけどできますよって言って。じゃあハラミ追加したいんですけど、って言ったら、あ、一皿1000円ですって言うわけ。一皿がどの量かわかんないんだけど、一人1000円じゃないのよ。一皿1000円なんだって。だ、普通に考えたらさ、じゃあさっきのランチじゃないけどさ、ランチで1000円のもの、想像して。ね、ランチで1000円って、肉以外の部分もあるじゃない。ねえ、だ、肉だけで1000円分頼んだ時に、どんなの出てくるって、想像した時にね、大したもん出てこないじゃない。だから、まあそのぐらいのもんだろうなって、思って、で、一応、今回物は試しだなと思って、じゃあ、ハラミ一皿、追加注文でお願いしますって言ったわけ。そしたらさ、ね、少しさ、出てきたんだけど。さっき出てきたハラミと全く同じ量が出てくるんだよ。だから、一人二切れ、かな？うん。二切れちょっと。うん。だから、12、3枚の分厚い、ハラミが出てくるのね。ありえないのよ。あんなん1000円で出せない普通。むしろあれで1000円で他の店出てきたら、どうしたのってなっちゃう。って思ったわ。本当に。だからね、なんか、ね、新しいなと思って。しかもこの物価高でね、それだからさ。で、5人で行ってるからさ。そのハラミ一皿頼んだとしてもだよ。1000円だからさ。一人200円高くなるだけなんだよね。こんなことあると思って。っていうね。だから、素晴らしい発見したからさ。だからもう、ね、食べ放題ではないけどもさ、もうある意味食べ放題だよね。いくらでも注文、まあ、どんだけね、その時準備してくれてるかわかんないからあれだけど、まあ、予約とかする段階でね、今日は基本コースにプラス、多分追加注文すると思うんでって言っとけばね、用意しといてくれると思うからさ。まあ、そんなね、こともね、今回ちょっと発見しまして。で、食っちゃった結構ね。うまかった。久しぶりなんか、肉を食らったなって感じ、したんで。まあ、これからね、まあ、今回ちょっと久しぶりだったんでね、1年半以上経ってたから、あれだけどさ。またね、ワンシーズン1回ぐらいね、行けるようになったらね、なんか気軽に。なんか、食べたいなと思いますけどね。普通にね、やっぱ焼肉食べに行ったってなるとさ、どんなに安い店行ってもだよ、チェーン店行ったってさ、なんか腹いっぱいだなっていうぐらいまで肉食うとさ、いい値段しちゃうじゃん、どうしても。チェーン店でね、その安楽亭とかさ、牛角とかで、それでもさ、やっぱ5000円とかいっちゃうじゃん、どうしてもね。え だから、そう考えると、食べ放題とかもあるけど、もう食べ放題のプランするとさ、チェーン店の。なんかもう、牛肉じゃないじゃん。鶏と豚結構出てくるじゃん。牛食いに来たんだって思うとさ、ちょっとね、コースも高くなったりとかするからさ。そう考えるとね、なんかすごく、満足感高くてね、一人2000円だから。で、酒飲んだってね、2500円だからね。このご時世ないよなぁ、なんて、ね、思って。まあ、そんなね、ところで。なんか最近でもね、やっぱり、人気店になってるらしく、なかなか予約が取れないと、いうことらしいんだけどもね。まあまあ、ちょっとちょいちょいね、行けるうちに行っとこうかなと。ね。まあ、毎回言ってますけど、ね。押しは押せるうちに押せ。ね、これだから本当に。ねえ、どんだけ、ねえ、この店いいなぁと思って、また行きたいなと思った店が潰れちゃったことかっていうことだからね。これ長年やっててもさ、どうなるかわかんないからね。ほんと行けるときに、ね、行っておきたい。まあ、そんな気持ちでございますね。まあ、そんな、ね、まあ、最近食べてるもの、ね、食ってばっかだなって話なんだけどさ。そう、食べるの好きなんだよね。ほんとね。だからよくね、俺ね、思ったけど、ダイエットね、去年してましたけど、100日でね、10キロ減らすっつって。よくね、食事制限したなと思って。今考えると。あの時は、まあ、企画だからってのもあるけど、まあ、苦は、ね、苦しは苦しかったけど、でも、そこまでじゃなかったのよ。気持ちはね。でもさ、今考えると、ありえないことしてたなって思うのよ。本当にその、お米も食べないしさ。すごいよねと思って。お昼とかね、牛丼屋さん行って、魚と、豚汁と、サラダ。もう豚汁もない日やったからね。魚とサラダしか食べないとか。あれが日常だったからさ。いや、よくやってたなと思うよね、今考えるとね。そりゃ成果出るわ、って思ったけどもね。もう無理。ね、もう米食ってる。毎日食ってる。お昼も米食ってるし、夜はチャーハンだし、ね。休日は焼肉だし、ラーメンだしっていうね。そりゃね、太るよ。しゃあない。でもね、最後にちょっと、ね、飯の話するけど、ここ1ヶ月ぐらい前かな、ちょっと言ったかもしれないんだけど、吉野家で、サバが、復活したのね。これまで吉野家って、魚って焼き鮭だったんだけど、焼きサバが、1ヶ月ぐらい前から、ラインナップに復活してね、数年ぶりに。で、俺今まですき家でね、焼きサバ食ってたんだけど、吉野家でもね、出たからちょっと食べてたわけ。で、なんか、まあ行ったり来たりしてたんずっと。今日はすき家、今日は吉野家みたいにやってたんだけど。でもね、吉野家のサバ、なんか改めて、食べると、むちゃくちゃ美味しいな、あれ。大きさはちょっと小ぶりなのよ。すき家の方が 1.5 倍ぐらい大きいの。なんだけど、味を考えると、吉野家のサバは、あれ、むちゃくちゃうまいサバだぞ、多分。あんなクオリティの高いサバを常に提供できてるって、ちょっとおかしいぞっていう。そういうサバです。うん。やっぱお魚ちょっと生臭いななんていうのもね、感じる人いると思うんだけど、すき家のサバは若干それがあると思う。魚が苦手な人は、もしかしたらちょっと生臭いなって感じるかもしれない。だけど、吉野家のサバは、その生臭いとかないし、香ばしい香りだし、油の乗り方もね、上品だしね、うまいしね、しかも安いんだよね、吉野家のサバって。うまいよ。本当にな、吉野家ってすごいねって思うわ。前に唐揚げが出た時もね、俺吉野家の唐揚げが多分一番うまいと思ってんのよ。その辺で、じゃあパッと、じゃあ半径1キロ以内でね、美味しい、その、唐揚げ、どこがあるって言った時に、もう多分吉野家なんだよ。間違いなく吉野家の唐揚げが美味しいのよ。周りの衣の硬さだったりとか、中のジューシーさとかね、肉肉しさとかね、 全部含めて。なんか、いわゆる、唐揚げチェーン店とかよりも、吉野家の唐揚げがうまいね。普通に。押せるのよ。とかっていうので吉野家すごいなと思ったけど。サバ。来てるね。本当にその、魚専門店とかのサバ、じゃん。あの値段で食べらんないんじゃん。本当に。本当に美味しいと思うわ。その、改めて。やっぱ小ぶりだなったんて思ってたはいたけど、で、他にもね、食べられるところあるからね、好きやとかあるから、どうかななんて思った、ね。だけど、やっぱ、今日とかも改めて食べたけど、サバ。あれおかしいぞ。チェーン店で頼んで速攻出てきて、それ毎日毎日、同じクオリティ提供できるサバじゃねえぞ、あれ。本当に。むちゃくちゃうまいぞ、あのサバ。っていう話。これみんなね、まあ、近くに、吉野家は、まあ、あるでしょ。ね、それなりに。なんか、最寄りの駅とかさ、にはなくても、ちょっと離れたところでもね、行けばさ、吉野家って結構あるじゃない？どこにでも。田舎の方に行ったってさ、なんか、主要駅に行ったら、まあ、あるだろうしさ。だからね、一回食べてほしい。サバ、牛サバ定食みたいなのあるんだよ。高いんだけど。680円くらいするんだけど、まあ、クーポン使うとね、50円引きとかなんのかな。なんだけど、多分、今考えられる最強の定食は、牛サバ定食だと思う。まあ、お米があるじゃん。炭水化物、まあ、適量の炭水化物があって、で、サバがあるでしょ？青魚。体にいいよ。で、お味噌汁ね。お味噌もいいんだよ。てかなんかね、これもずっとこんな飯の話してるけど、吉野家の味噌汁って美味しくなかったの。ずっと。なんか、こんなん出されてもなっていうような味噌汁が、まあ、気持ち程度ついてたの、いつも。だけどこのサバが出たタイミングに、おそらくなんか味噌汁変わったんだよね。リニューアルしたの。で、何が変わったかっていうと、多分、物は変わってないんだろうけど、中に、青さのりが入ったのよ。それによって、めっちゃうまくなって。っていう、ね、だから味噌汁自体も美味しくなったの、それで。青さのり入れるだけでこんなに変わるんだっていうような味噌汁になって。で、あと、ね、牛皿がつくわけよ。で、玉ねぎついてね。だから、玉ねぎは本当にね、血液サラサラだからさ、いいし。あと、やっぱお肉も食べないとね、やっぱり、体を作るためにもね、って思うと、こんなバランスのいい、飯、パーフェクト飯、一日一回これ食ったら、まあ、あとは何でもいいんじゃないっていうような飯だと思うね、俺は。それが、吉野家のね、牛サバ定食、です。ぜひサバ食べてみてください。日常ね、日頃からサバを食べてるよって人でもないと、ちょっとわからんかもしんないけど、ちょっと考えて食べてみて、このサバはどうだって思いながら食べて。これもしかしてめちゃくちゃ美味しいんじゃねえかって。で、あと、塩サバなんだけど、俺醤油かけんのよ。最初はね、醤油かけるのに食べたんだけど、醤油かけるとさらにうまくなんで、むちゃくちゃ醤油と合う。あの油が。っていうね。吉野家の株買おうかなって思うよね。そういうレベルで吉野家、やっぱすごいなと思った。なんていう、ね、飯の話で1時間ぐらい喋ってますけど。ね、まあ、そんなところでございました。ね、じゃあちょっと違う話もしましょうね。ありますよ。全然。いくらでもね。でも、飯の話はしたくなっちゃって、ちょっとね、お話ししてしまいましたけども。じゃあ先ちょっとお便りいただいてるからお便り読んでいこうかな。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん、映画デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションが先日公開されました。まだ自分はこの映画、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション見ていませんが、見たいと、思う作品です。パルさんはこの映画、デッドデッドデーモンズデデデデデストラクションという作品をどう思いますか？ 自分と同じくこの映画、デデデね、見てみたいと思っていますか。アニメ評論家であり、ラーメン王子であり、人気ポッドキャスターであるパルさんに、この映画、デデデ、の、ご意見をいただければと思います。最後にもう一度映画、デッドデッドデーモンズ、デデデデデストラクションっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、こちらね、話題だよね。なんか、前編後編であるんだよね。今回前編が公開されたっていうことで、あれか。まるちゃんのね、ちびまる子ちゃんの声優のたらこさんがね、確か出てたのかな、ね、この作品ね。あと普通に、主演の声優さんとしては、あれか、いくらちゃん。いくらちゃんって表現があれだね。なんだ、夜遊びの、いくら、いくらまあ、わかんないけどね。あと、あのちゃん。ね、出たりとかね、夜遊び、俺もわかんないですね。生田リラちゃんね、いくらちゃんね、が声優さんやってるとかね、いう話ですから。だからその辺もね、ちょっとね、声優さんっていう部分でもあるし、あとやっぱ原作もね、やっぱ人気というかもありますからね。やっぱそのなんかサブカルって言ったらみたいなところもあるからね。読んだことないんだよね、俺ね。あの人の作品。ちょっと待ってね。俺もさ、名前がさ、いつもわかんなくなるのよ。これかな。浅野いにおさんね。昔俺、浅野いにおさんのことを、浅野におさんだと思ったからね。その辺がもうね、もうすぐね、なんか、前後したんだよね、文字がね。であったけど。浅野いにおさんね。昔見たのどれかな、なんか、一個だけ漫画読んだ気がする。でもね、いっぱい人気の漫画あるじゃん、この人の漫画。読んだことないんだよね。意外と。だから読みたいなと思うんだけどね。だから、おやすみぷんぷんとかね。何読んだかな、だソラニンとかもそうか。素晴らしい世界。見たのかな。素晴らしい世界でなんか一巻だけ読んだような気はする。でもなんか良かったんです、すごく。だけど、他の作品まだ読んでないんでね。でもいいよね。なんかいいよって言われてる作品をまだ読んだことないってことは、これから読めるっていうのはさ、なんかいいことだよね。楽しみがまだまだ人生に残ってるなと思う。で今ちょっと見てたら。浅野いにおさん、生年月日1980年9月22日、同い年ですね。松坂世代、すごいね。ほんとさ、片やさ、こうやってね、映画になるような漫画とかさ、ほんとサブカルでさ、そういう方面ではさ、界隈では本当にもう一番って言われてるようなさ、漫画家さんじゃないね。だソラニンとかって映画になってるし、アジカンが曲作ったりとかしてるわけでしょ。同い年だって。私はね、私はもうチャーハン革命だとか言ってんだよ。アホかって本当にね思いますけどね。いいんです。浅野いにおさんはチャーハン革命してないから、ね、俺はしてるからね。吉野家はすごいんだぞって話してんだからね。だってね、唐揚げだってね、サバだって、チャーハン革命するためのね、ネギ玉牛丼だって吉野家なんだから、だからなんだって話ではあるんですけどね。まあ、そんなところですよね。まあ、ありがとうございます。お便りありがとうございましたね。私ちょっとね、映画ね、これデデデに関しては、ま、気にはなってはいたけど、なんでも見ようかなとは思ってなかったの、別に。まあアマプラかな、アマプラ出たら見ようかなっていうぐらいのまだ感覚。逆にでも原作をちょっと読みたいなと思ってる。少しね、その浅野さんのねものはっていう感じはあるね。で他にもなんか映画ね、いろんなのをやるじゃん。なんか話題作いっぱい目白押しでさね、今このデデデが始まったけどね、その後もさいっぱい控えててさ、アニメ映画見たいの多いんだよねと思って。 で、その中でさ、俺今週ちょっと勘違いしてたんだけど、びっくりする勘違いだったんだけど、触れるっていうね、アニメ映画があってさ、で、これがね、俺が好きな、脚本のさ、岡田真理さんが脚本してってさ、で、あと監督とかね、その辺もキャラデザとかも全部あれなのよ。あの花とか、心が叫びたがってるんだとか、あのチームというかね、で作ってる作品なんだけど、で、今回触れるっていうのをね、やるよっていうのがあったんだよ。で、いつやるんだろうななんて思ってたんだけど、なんかのタイミング、なんだろうな、俺 YouTube とかで見たのか、なんかで見たかわかんないんだけど、この間のその土曜日、3月の23日土曜日から、上映されるって、なんか思い込んでて。で、昨日の日曜日、有給取ってたから、だから土曜日から上映されてるんだよなーって思って。で、じゃあ日曜日、特に予定なかったから、じゃあちょっと触れるでも見に行こうかなーと思って。で、映画館の情報を調べてさ、どこでやってるかなとか、なんでやってるかなって調べた。どっこもやってなくてさ、どっこも触れる上映してなくて、と思って。どうなってんだよと思って。その、上映されてんのに掲載してないとかって、もう怠慢だなと思って。ちゃんとやれよって思ったの。でさ、全然ないのよ。で、よくよく調べたらさ、触れる、2024年秋上映って書いてあるの。なんで俺は勘違いしたんだろうなと思って。よくわかんないんだけど。でもなんかで見たの多分。絶対見たのどっかで。っていうのは、基本映画ってさ、金曜ぐらいから上映するの多いじゃない。まあ、土曜上映か金曜上映があると思うけど、俺結構金曜上映だと思ってるね、映画って。で、イレギュラーで土曜上映かなって思ってるから、で、そこで、あ、これ土曜上映なんだって思ったのよ、その時。だから、なんかあったんだよ。だから触れるじゃなかったんかもしんない、もしかしたらね。ただ、土曜上映だったんだよ。ででもしかしてででと勘違いしたのかな。だからね、そうそう。触れるをね、本当に見ようと思ってたのに、やってなかったっていうね。全然秋。ね、半年後だったね。いうところだったんだけど、まあ、ちょっと楽しみなね、作品はこちらかなと、私は思ってますけど。他にもね、結構、楽しみな作品はまだまだあってさ、どれがあったかな？前の、タマコマーケットとかあったっけ？京都アニメーションのさ、とかを作ってた、あとなんか、軽音とかやってたさ、監督の、なんだっけ、山田、直子監督だっけ？ちょっとわかんない。間違ってたら申し訳ないんだけど。の、作品の今度、君の色っていうのも、今年多分控えてるし、なんか他にもね、気になるトラペジウムとかね、あるし、あと今年はボッチザロックの総集編が2本控えてるんだよね。で、これもなんか、ただの総集編じゃなくて、なんかちょっとプラスアルファあるっぽい、だよね。じゃ、なんか新曲とかも、ちょうど昨日かな。公開されてたから、なんかね、ちょっと盛り上がってきそうなのもあるし、あと、ウマ娘。劇場版のウマ娘のプリティダービーもやるよと。いいんだよね。ウマ娘のアニメって、その1期も2期も3期も3期っていうか、1期2期3期なのか、この間の3期って呼ぶのかちょっとわかんないけど。全部良かったし。多分アニメ、映画版も多分いいだろうからね。泣いちゃう気はするね。その、クオリティが高いね、本当にね。だからね、まあ、それ楽しみだし。あと、ラブライブもあるんだよね。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の、その、完結編って呼ばれる、今テレビシリーズでね、1期2期あったけど、それの完結編が劇場版でやるということで、完結編の第1章 が多分今年ありますよとか。いろいろあってね、いや楽しみなんで今年ね。アニメ映画ね、ちょっと目白押しだなと思ってますけどもね。まあ、そんなねところでございました。じゃああとはね、今週あった話をねちょいちょいしていきますけども、何があったかな。今週なんかいろいろ買ったものとか欲しいものがあって。食欲とか物欲とかね、そんな人間の話してますけど、ずっとね、今週もう家に届いてね買ったものが一個あるんですけど、それがねプラモデル、プラモデルなんてねもう全然作ってないよ俺もね。最後に買ったのいつだって話もあるんだけど、まあ、ミニ四駆レベルだよね最後買ったの、プロットエンペラーとかそういうレベルだったけども、いや久しぶりにちょっとプラも買ってさ、でこれはなんかヤフオクだったりとかメルカリだったり、ああいうねちょっとネットの方で買ったんだけど、で買ったものっていうのが昔ね俺が小学校の頃にコミックボンボンで連載してた漫画があったんだけど、これが長期光爆走ロボトライっていう漫画があったので、この漫画に出てきたロボットがいいんだけど、このロボトライっていう、そう、なんていうのかな、車っていうか、スポーツカーっていうか、もっとなんかごついんだけど。で、それがロボット変形するタイプのね、ものなんだけど。で、これのプラモが、売ってたのよ、昔。で、まあ、それこそ、先週ね、ちょっと俺地元を、いろいろ巡った話したんだけど、その地元のね、小学校の裏にあった駄菓子屋さんでそのロボトライのプラも買ったのよ昔ね、とかっていう思い出があったので、でもこのロボトライってアニメ化されたわけでもないの、別にそれすごくないと思って。アニメ化されたらプラも化されるのまだわかるじゃん。でもアニメ化されてないの確か。しかも単行本化もされてないまである、もしかしたら。調べたらね、出てこないんで単行本。だから、ちょっとわかんないんだけど。でも、プラモ化されてんのよ。っていうのがあって。で、懐かしいなーって思ったんだけど、でそれをさ、まあ、たまに見んのよ俺も。ね、なんか売ってないかなとかさ、安く売ってないかなとかいろいろ見るんだけど、まあ、結構高いんだよね。昔のプラモだからさ。で、もう絶版だからさ。そしたら今週さ、たまたまなんか安く売ってるのがあって、なんかその出してる人がお父さんだかおじいちゃんわかんないけど、多分そういうおもちゃ屋さんっていうかその模型屋さんやってたのかな。でそこをなんかやめると、だから閉店の在庫処分としてその模型屋さんにあったやつをちょっとちょいちょい出していきますよみたいな人がいてさ、で、その人が、このロボトライの、まあ、主人公のマシンじゃないんだけど、を出してたわけ。なんか、その、仲間 ?3 人ぐらい仲間いいんで、確かね。その中の1人の、マシン。のやつを出してて。めっちゃ安かったのよ。定価ではないけど、定価プラスアルファぐらいの金額しか、なってなくて。で、誰も気づいてないわけ。オークションで。で、これは俺生きるかと思って。で、やったら、普通に買えちゃってさ。だからね、1000円しないぐらいで、あの頃の、で、しかも、ちゃんと箱ついてるね、綺麗なやつを変えてさ、これ最高だなと思って。ちょっとロボトライ、ね。なんかあの頃の懐かしい、ね、ものとか、欲しかったけど若、ね、ちっちゃかったから、全部変えたわけじゃないじゃん。ほんと誕生日とか、なんかあったからとか買ってもらったりするのもあったけど、全部が全部欲しいもの買えたわけじゃないからさ。でもこの年になったらさ、ある程度は買えるじゃん。言ったってさ、何万するものじゃなくてさ、1000円2000円のものだったらさ、ある程度買えるじゃない。だからさ、なんかあの頃欲しかったけど手が届かなかったものっていうのを最近ね、よく買ってるような気はするよね。だそれが、まあ、一つそのロボトライのね、プラモでもあったけど、あと今週はドラゴンボールグッズをちょっと買い漁ってる感じがするね。 なんか、特に、その、鳥山明先生の件があったからとかってわけじゃなくて、その前からだからさ、ちょいちょいね、だって、ね、そういうの、なる前から、ね、その前にちょうど、ナメック語書いてあるね、あなんか、タオルハンカチみたいな買ったりとかさ、してたからね。ちょいちょい、やっぱドラゴンボールグッズって欲しくなるんだけど。で、別に俺は、フィギュアとかじゃないのよ。だちょっと日常で使えるようなドラゴンボールグッズが欲しくなるのね。時折。で、今週はそんなのがすごいね、来ててさ。で、すでに買ったものもあるんで、まだ届いてないんだけど。で、今週買ったドラゴンボールグッズが、超深水ってあるじゃん。カリン様のところにあるさ、超深水。の、形した、なんていうの、急須だ超深水が入ってる急須みたいな。で、神って書いてあるね。やつ。まあ、これはね、なんか二つぐらいパターンがあって、その、UFO キャッチャーみたいな、プライズ品で出てたのと、あと一番くじで出てたタイプのやつが二つあるんだけど。これ多分一番くじの方かな？の方で、急須と湯飲みが両方ついてるセットのやつがあってね。で、それをちょっと買ったりとか、うん、どうすんだって、ね。超深水ちょっと飲みたいじゃんと思って。ね。だから買ったりとか、無駄だね、ほんとね。とか、あとね、ドラゴンレーダー。俺もドラゴンレーダーの入れ物とか持ってんだけど、小物入れみたいな。なんか別で、なんかドラゴンレーダーで面白いのないかなと思って調べてたら、二つあったのよ。一つが、リモコン。テレビとか DVD に使えるリモコン。で、ドラゴンレーダーの形してるのあって。なんかこれはね、ドラゴンボール GT の DVD ボックスとかの予約特典だったのかな？で、ついてたやつなんだけど。で、それ、今ね、相場で2000円から3000円ぐらいで売ってるのよ。その、なんだよ、フリマアプリとかで見ると。で、それ、いいなって。ちょっと結構メカメカしくて、しかもなんかね、まあ、俺はまだ今テレビ見ないから、あんま使いどころないんだけど、でも、おもろいなと思って。うん。っていうのがあったりとか、あともう一個は、MP3 プレイヤーってのがあって。だから、ドラゴンレーダーの形してて、そっから、イヤホンのケーブルね、挿して、で、聞くっていう。だから、ウォークマンのその本体がドラゴンレーダーになってるってやつよ。が、それも、売っててさ。それはなんだったの？それも一番くじとかなのかな？とかで売ってたやつなんだけど。で、これはね、まあ、古いよ、本当に。入る多分容量も128メガとか、そんなもんしか入んないから、まあ、だって、MP3 って1曲5メガぐらいじゃん。だ大した量入んないのよ。なんだけど、だから、アルバム2曲、2枚分ぐらいしか入んないんだけど、でもどう？街中でさ、街中でって言ったらまたあれ電車の中とかでさ、ドラゴンレーダー持ってさ、うん、イヤホン繋いでるやつ。うん、結構、やべえな。40超えてそいつやべえな。とは思うけど、まあ、ちょっとおもろいかなと思って。とかいろいろ思ったんだけど、ドラゴンレーダーの高かったから、一旦、ドラゴン、両方、ドラゴンレーダーなんだけど、MP3 プレイヤーのはちょっと高かったから、リモコンの方だけ、ね、ちょっと買いました。だから、まあ、近いうちね、うん、MP3 プレイヤーも買うでしょ。いう感じ。で、他にも欲しいのがいくつかあって、センズ。センズが入っている瓶、みたいな、のが売ってて。とか。あとは、それ何それみたいな話なんだけどね。プラスチックタイプのやつと陶器タイプがあんのよ。で、プラスチックタイプのは、まあ、今でも普通に売ってんのかな？なんかチョコが入ってるみたいな、センズチョコみたいな売ってるんだけど。それでもいいんだけど。でもそれだと、やっぱ、チャッチーじゃん、プラスチックのさ、壺。だったら、これね、15年ぐらい前に出た、センズのやつは、陶器なんだよ。普通の、ね、割れ物として売ってる、その、センズの、ね、瓶があって。だこれの方がかっこいいなと思って。で、ちょっと悩んでます。何に使うんだって話なんだけど。 豆？グリーン豆入れる？うん、わからんけど。とか。あとはね、まあ、ホイポイカプセルのボールペンとか、あと何があったかな。あとね、マフーバ。あるじゃん。ね、あの、ムタイト様が使うマフーバ。で、あれさ、あの、ピッコロ大魔王をさ、封印するときにさ、使ったさ、マフーバでさ。で、そのマフーバしたときにさ、あの、電子ジャーってのにさ、封印するじゃん。で、蓋閉め、電子ジャーに封印して、蓋閉めてお札貼って、みたいな。あれの、その、電子ジャーの小物入れってあんだよ。これ2種類あって。1個は、1番くじで出てる電子ジャーがあって。で、もう1個は、これはプライズ品なのかな？わかんないんだけど。あの、魔風バケツっていうね、やつで、だ名前の通りだと、ちょっと大きいのかもしれない、少しね。バケツ感覚で使うマフーバのね、電子ジャーなんだけど。でも両方今一応小物入れって感じで使うんだけど。だから、おもろいかなと思って。家にさ、だまあ、小物入れはね、何個かあってもいいじゃん、別にさ。って考えたらさ、日常的に使ってる小物入れでさ、ね、電子ジャー使ったら面白いじゃんと。ね、いつもマフーバね、マフーバ返しされちゃうみたいな。ところもありますけど。そんな。ちょっと今、パッとね。うん。今欲しいドラゴンボールグッズそんな感じなんだけど。でもさ、言ってもさ、1個ね、まあ、1000円、2000円とかのものじゃない。買ったらいいじゃないと思うよね。その、もうさ、ギャンブルとかね、したらさ、じゃ1万円のね、消費するスピードなんてさ、スロットやったらさ、30分とかじゃん。1万円なんて。で、結局何も返ってこないしさ。思うと、じゃあ今言ったドラゴンボールグッズ全部買っても1万円じゃん、多分。じゃあもう買った方が良くないって。ね、思うよね。いや、本当に。ようやく気づくっていう、ね、ところもあるけど、やっぱ、そのギャンブルは楽しいし、ね、リターンがある可能性も高いからいいんだけど、ただ、その、やっぱ帰ってこない可能性もあるし、とかね。それ言ったらキリがないんだけど、ギャンブルはね。ただ、ギャンブルしたと思って、そのお金を普通に欲しいもの買えば、ま、ちょっと豊かになるよね、気持ちはね。これまでいくら負けてきたのよ、ギャンブル。って思うと、負けた金額で好きなもん買ってたら、何買えたってなるじゃん。まあもちろんね、その時はもちろん面白かったし、ね、それは大事な時間でもあったんだけど、でもね、まあ今冷静になって考えてみればね、っていうことだから、これからの未来は、ギャンブルをね、まあ控える、なるべくね、って考えて、その代わり好きなものを買うと。いや大したもんじゃないんだから好きなもんなんてね、うん、そんな1万円ぐらいで買えちゃうようなもんなんだからさ。一通り買って1万円なんだから、ね。でもギャンブルやったら30分なんだから。って考えたらね、まあちょっと欲しいもん買ってもいいんじゃない？ね、電子ジャー買ったって、ホイポイカプセル買ったって、ね、ドラゴンレーダー買ったって、超新水買ったっていいじゃない？ね、お釣り来るよ逆にね、なんて思ったりしますけどもね、だそんなんで、ね、だからちょっと日常にね、日常にどんどんドラゴンボールグッズはね増えるかなと思いますけど、まあそんなところだね。意外とねやっぱ歴代の一番くじでね、そのフィギュアとかも多いんだけど、そういうなんか日常で使える小物、うん、ドラゴンボールで出てきたようなもので小物になってるみたいなパターンも結構あるから、ああいうのはね、うん、おもろいよね、うん、結構使えるなと思って、そんなんでねちょっとね集めようかなと思ってますけどもね、まあ、そんなねところでございました。じゃああと他にね今日お話ししたいことはねこれかな、ま、今ね、ちょうど春に向かってね、でももうそろそろね、桜も咲くっていうタイミングでございますけども。だからさ、春ってやっぱさ、花粉症じゃん。ね、花粉すごいから。で、くしゃみとかね、鼻水が出るんだけど、マスクをね、やっぱまだしてるわけよ。職場とかではね。で、マスクしてる状態でさ、ま、くしゃみするとさ、どうみんな。俺はさ、なんかもう臭いのよ。もうさ、 まあ、公衆、うん、公衆だよね。うん、俺の公衆がきついんだと思うんだよ。特に俺は、あの、匂いに敏感なところもある。敏感で鈍感なの。ね。敏感だよ。すごい気になるんだけど、まあ、いっかって思っちゃうタイプなのね。でも、速攻で気づいてはいるっていうね。タイプの、ぐらい、鼻は、いいのね。気づかないことはないの。だけど、まあ、そのままスルーしちゃうってパターン多いんだけど。でもさ、だから敏感っていうのもあるから、くしゃみした時にね、なんか、くせえなって思うのかもしんないけど、どうみんな。そこまでさ、その、例えばマスクしてても、普通に喋ってても、まあ、自分の息が臭いなとかっていう時もあるじゃん。でもさ、あの、くしゃみってさ、さらに臭くない？臭くない日でも、なんか普通に喋っ、なんか、自分の口の匂い臭くねえなって思ってる時でもね、マスクしてて。でも、くしゃみした時臭くない？って思うのよ。で、これどうにかしたいなと思って。で、これさ、ほんと、歯磨きした後、すぐでも、臭いのよ。だからさ、もう、唾が臭いのよ。多分ね。だからさ、どうしたらいいんだろうと思って。歯磨きした後でも臭いんだったらもうどうにもなんねえだろうと思ったんだけど、でそこでちょっとさ、思ったのがさ、よく、その、口臭を予防したいときは何をすればいいかっていうときに、いつも出てくるのが、あの、デンタルフロスをしろという話が、絶対出てくるのね。そのなんか、モンダミンとかさ、その、そういうのするんじゃなくてね、歯磨きをいっぱいするとかじゃなくて、あの、フロスをしろと。これは本当に、みんな言ってるなと思って。その、特に歯に気をつけてる人は、みんなフロスしろって言うんだよ。あの、フロスってね、知らん人、まあ、いないと思うけども、まあ、言ったらあの、糸だよね。糸用紙。で、あれでちゃんと、まあ、歯間ブラシっていうのかな、ね、そういうのでさ、ちゃんと歯の隙間を、あの、ケアしろと、いうことをみんな言うわけ。でも、考えてみると、ほんとやっぱ歯気使ってる人はみんなフロスしてんのよ。特に、ここ最近は特にね。だから昔ってそんなフロスとかが、なんていう、メジャーっていうかさ、みんながやったことじゃないんだけど、ここ何年かでさ、どんどんどんどんやる人が増えてって、本当に歯気をつけてる人は、本当結構昔からね、フロスとかしてるわけよ。で、俺も、一回フロスをしようと思ったことはあったんだよね、昔。で、ちょっといろいろと買ったりもしたんだけど、まあ、続かないというか。で、これ意味あんのかなって思っちゃってた。なんだけど、さすがにこのマスクしてくしゃみした時くせえから、どうにかする方法ねえかなって思った時もフロスなのかなってちょっと思ったわけ。で、俺今週ちょっとフロスをね何回か試したんだけど、あの軽減するわ。うん。で、前なんで俺多分フロス続かなかったかっていうと、フロスするじゃん。ね。で、フロスした後のその糸を、の匂いを嗅いでも、そんなに、くせえなって思うことなかったわけ。まあ、こんなもんか、みたいな。だったわけ。なんだけど、今回フロスして、よくよく匂い嗅ぐと、そう、強烈な匂いじゃないんだけど、あ、でもなんだかんだ言いながら、その、歯の嫌な匂いってあるじゃん、なんか。あれが、ほのかにするなと思ったわけ。で、いや、俺結構、まあ、歯石とかはないのね、結構。だから結構入念に歯は磨くんだけど、ただやっぱりさ、その隙間にあるゴミ、歯石みたいなさ、あるわけじゃん、多分。で、これは、本当に細かい、ちっちゃいところだと思うの。ただやっぱり歯磨きだとその歯の隙間って入んないじゃん。そもそも歯の隙間にさ、フロスを入れるときにさ、ギチギチだからさ、なかなか入ってかないなっていうレベルのところに、多分ミクロンであるわけよ。カスが。ね。で、 別にこの数、どうでもいいんだけど、ただなんだかんだで、その、一週間とか多分いるんだよね、そこにね。で、ちっちゃいながらも、やっぱりちょっと、影響を及ぼしてるわけだよね。で、そういうのが、やっぱりその、年月を経つことによって、よりね、芳醇な香りを出すようになってきて、で、くしゃみしただけでも、ね、もう唾がくせえと、いうふうになると思うのよ。だから、本当に微量。その、なんだろうね。わかんないぐらいの、本当に、もう匂うか匂わないかわかんないぐらいの細かいやつなんだけど、でもやっぱりフロスすると、まあ、若干、そういう匂いするかなぐらいの、かすかな、匂い。でもこれが、やっぱ、口臭の元なのかな。歯磨きした後でも、やっぱすぐ臭くなるっていうのは、そいつらが、ねえ、まあ原因なのかなっていうところです。で、これね、まあ俺みたいなタイプの人間って、あれなんだけど、その、完璧主義者、ね。俺が完璧主義者かっていうとまだわかんないんだけど、もう0か100なわけ、俺ってね、やっぱり。だから、やるならやる。がっつりやる。やらないんだったらやらないっていう感じになっちゃうのよ。だって、ね、ちょっとやっただけだったらさ、もういいよってなっちゃうから。やるならやる、やらないならやらないだから、だから、俺フロス多分めんどくさくなっちゃったんだよ。全部しっかりやんないといけないと思っちゃうから。結構めんどくさいんだよね。奥歯とかやるとかさ。で、しかもそんなに効果があるのかどうかわかんないって考えた時に、もうめんどくせえなと思って多分やらなくなっちゃった。だけど、0100じゃなくて、ちょっとでもいいかなと思って。軽くやろうかなと思って、今回。で、ほんと、奥の奥歯まではやってない。だからほんとなんか、手前っつったらあれだけど、そんなに、なんかやりにくいなってところまでやってないんだけど、それでも、まあ、ちょっと効果はあるなとは感じたから、だからそういうところだね、多分ね。ちょっと効果を感じたら、次のステップいけるじゃん。だからね、少しジャブではないけどさ、今回ね、そのフロスを少しね、何割方、うん、7割方ぐらいかね、うん、ちょっとやって。で、まあ、感じるところはあったからね。だからこれから、ね、やっていこうかなーって思ってます。毎日毎日全部の歯をやるのは結構しんどいと思うんで、その、日常的には、その、7割ぐらいのフロスをやって、で、まあ、時間がある時とか、あとは、まあ、休みの前の日とかさ、そういう時はね、その、一番やりにくい奥歯とか、やるとかでも、今までゼロだったからさ、そういうのはいいかなってね、ちょっと思ったりはするかなっていうところでございました。で、あと、ここで一つお知らせをしたいと思うんですけど、今、ね、Now なんですけど、むちゃくちゃ今、うんこしたくなってきちゃって。どうしよう?ね、ま。若干これ、今日ラジオしながらね、聞こえてる人いたかもしんない。ちょっとおならしてたの。で、これあんま放送中におならしないんだけど、おならしてて、うん、あれって思っていたはいたの。で、ここに来て、むちゃくちゃ腹痛い、うん。むちゃくちゃうんこしたいんだけど、そんな中、ね、うん、まだやっていきますけど。あと、12、3分。で、2時間になると思うんで。耐えられるかな?これ満員電車の中でね、通勤電車の中で。ね、お腹痛いなーっつって。どうしようどうしよう、次の駅で降りようかなーと思ったら、あれ、便意がなくなったっつって。ね。で、降りなくても平気かなーと思って次ちょっと発信したら、また痛くなってきたーみたいな。パターン。来てるね。今も来てる。これ漏らしちゃうかもね。ちょっと、冷や汗出てきました。これも途中でさ、やめたくないじゃん、ラジオ。ね。だから、なんとかこれ、ちょっと、こらえますけど、今日こそね、おむつで放送するべきだったなと思うよね。一回スペシャルでやりましたけど、おむつ放送ね。でも、うんこはきついよね。 おむつでも。そのさ、尿はさ、その染み込むじゃん。いいけどさ、うんこって染み込まないじゃん。ね、固形物だからさ。ちょっとね、漏らしたくはないなと思ってますけどもね。じゃあ今日他のちょっとお話もね、うんこの話もしたいですけど、それ以外の話もありますからね。じゃあお便り、ね、いただいてますからお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、ひろちゃんさん。パルさんこんばんは。ネギ玉牛丼チャーハン美味しそうですね。個人的には、お好み牛玉丼で、チャーハンを作り、最後に小麦粉を溶かしたのをかけてほしいです。うまそうじゃないですかというね、いただきました。ありがとうございます。お好み牛玉丼って何？それ、なんか、もう俺の知らない牛丼が出てきてるんだけど。これがどこのやつだかわかんないけど。これすき家だね。あ、そういうことか。お好み焼きの味するタイプの牛丼のやつか。そうか。これでチャーハン作ったら、ね、うまそうだ。うまそう、うまそうだよね。でもなんか、いろんなの作れるよね。そう考えると。だ今回は、ネギ玉牛丼でチャーハン作ったけど、そのね、お好み牛玉丼だったらさ、まあ、チャーハンを作る要領で作りつつ、最後形作るのを、お好み焼きみたくしたらいいじゃん。したらさ、お好み焼きだよねっていうね、ところはあるかもしんないね。いやー、どうしましょう。うんこがしたい。やーべえな、これ。うんこしていい、やっぱり。ダメだわ。冷や汗が、ちょっと、止まんないで。放送ちょっと途中で、離脱します、今日。珍しく。一旦、うんこしてきて、戻ってきます。ね、ちょっと、久しぶり編集だね、これ。入るね。ちょっと、席を外させていただきます。すいません。もう、漏れる。ただいま、うんこから生還いたしました。なんとかね、漏らさずにね、済みましたけども、なかなかないね、放送中にね、うんこで離脱するってね。まあ、過去に1回2回あった気はするけど、危なかった。ギリギリでしたね、ギリギリの戦い。で、しかも、このお腹の痛み、多分ね、ちゃんとお腹の痛いのは治るまでトイレにいたら、20-30分かかるタイプのお腹の痛さだったから、一回出すだけ出して、お腹痛いんだけど、戻ってきました。うん。で、これ、ラジオ終わったら、まあ、ゆっくり、ね、その20-30分かけてね、またちょっと、うんこしていこうかなと思っておりますけどもね。まあ、そんなところでございましてですね。まあ、うんこは入りましたけどもね、まあ、やっぱり食べてっからかな。ね、こんだけ飯の話してるってことはいっぱい食ってるから、出るもん出るよっていうね、いうところなんですけどもね。で、あとは今日ね、他のお話、ね、最後にちょろっとして、ね、まあ、締めていこうかなと思っておりますけども、今日はですね、他のお話としては、そうね、あ、今週あれがありましたね。友人のライブがあって、まあ、音楽やってるね、人がいて、で、その人が、ちょっとライブするんだけどって話があって、なんかね、やる場所がね、うちの最寄り駅の、ほんと駅前でやるっていうね、その駅前のお店があるんだけど、お店っていうかその、バーがあって、で、ライブもできるみたいなね、そういうスペースがあって、そこでやるって言ってさ。で、俺もね、今のところから引っ越しをもうするからさ、多分年内とかでね、って考えたら、やっぱ最後にね、ちょっとなんか思い出じゃないけどもね、って思ってさ、じゃあちょっと行こうかな、つって。で、行ったんだけどさ。で、その友人のライブって俺何回か行ってんのよ。もう、結構行ってんな。うん、まあ、5、6回行ってんのかな、わからんけど。で、行ってさ。で、まあまあ、なんていうのかな。何回か、やっぱ聞いたことあるね、歌。定番の歌とかもあったりするからさ。それ聞いたりとかしてさ。で、ね、久しぶりだったけどね、なんかいいなーなんて思ったりもしたんだけど、なんかね、その、ライブに行って、 思ったのは、やっぱ音楽って強いなと思って。そう、音楽って素晴らしいとかそういうんじゃなくて、なんかさ、音楽とか漫画とか、その、まあ、絵とかね、あと、まあ、写真とか小説とか、まあ、何でもいいんだけど、そう、創作物って呼ばれるようなもの、作品って呼ばれるような一つのものってさ、いいよなと思って。これってさ、ほんとなんか、その作った人のことを全く知らなかったとしても、で、全く知らない赤の他人だとしても、その作品があることによって、5分ぐらい時間があれば、その作品を知れるじゃん。これってさ、めちゃくちゃいいよなと思って。このさ、ラジオとかポッドキャストってさ、まあ、短いね、配信をしてる人はさ、ね、1回5分とか10分のね、放送とかもあるからね、そういうんだったらまあわかるかもしんないんだけど、でも俺みたいなタイプはさ、2時間とかの番組だからさ、で、それを毎週やってるみたいな感じじゃない。だから、代名詞みたいな、挨拶代わりのこれみたいなのがないわけよ。だから、例えばさ、ミュージシャンだったらさ、一番、で、有名な、一番人気のある曲、みたいなのあったりすればさ、それ5分の曲あるわけじゃない。それ聞いてもらったらさ、いいなって思ったら他の曲も聞いてもらえたりとかさ。まあ、その、評価ができるじゃん、5分で。好き嫌いの。そこに全部詰まってるから。漫画もそうじゃん。まあ、読み切りだ、わかんない。読み切りとかさ、まあ、1話とかわかんないけど、1冊でもいいよね。読んだらさ、わかるじゃん。とかっていうのを考えると、いいなーって。いうのを、ライブ見ながら思うことじゃないんだけど、でもさ、やっぱ、表現してる人を見るとさ、自分もね、そういう意味では、その、作品作ったりとかっていうんじゃないけども、発信はしてるっていうところで考えるとさ、一応この、ポッドキャストもね、ずっと後世に残るわけだから、作品ではあるんだけど、やっぱ、なんて、一発でわかるみたいな、名刺代わりのみたいなものを、やっぱ作れるといいよなぁと思うよね。だから、まあ、喋りで言ったら落語とかはそうだよね。もう毎回お決まりの、これっていう演目があってやるわけじゃん。とかさ。でもこの、ラジオっていうのはね、ポッドキャストっていうのはさ、そこが難しいよなと思うよね。なんて、ね。ちょっとライブ見ながらそんなこと思ったりとかするんだけどさ。とかね。あとね、思ったのは、そのライブ見て、曲いいなーとかノリノリだとかっていうのももちろんあるんだけど、どうしてもそれ以外のこと考えちゃうところもあってさ。なんか、その、今回やった、一応、ツーマン。まあ、ツーマンってさ、その、ロックバンドとかじゃなくてね、今回ね。そういうなんか、バーとかでやるような、アコースティックな、ライブだったのね。で、一応、まあまあ、大きく分けると、ツーマンみたいな感じでやったんだけど。で、出演者の人見る限り、みんなさ、なんか、自信持ってるなぁと思って。まあ、それそうなんだよ。人前に立って、やるわけだから自信なさそうにやってるってことはありえないんだけど、でもさ、やっぱ自信持ってやってるよね。いや、もちろんそのもう何年もね、何十年もやってて、でプロだったりとかさするわけだからさ、それはもちろんそうなんだけど、でもなんだろうな、この差はって思うんだよね。なんかすごい自信持ってるなって思うし、なんか幸福度高そうなんだよね。何なんだろうね。その、まあ、表舞台に立ってる、出てる人でね、この人幸福度低そうって人なかなかいないじゃん。だから、まあ、そっちの方が稀なんだろうけど、でもなんか、充実してそうな感じすごいするよね。なんだろうね。それ、その、ライブ見てそんなこと思うのはなんか変な話なんだけどさ、とか思ったりする。だっていうのもね、なんか、ね、お話とかするじゃん、ライブ中にさ、いろんなね、トークのね、時間があったりとかするけどさ、その時に、やっぱ出てくる話で、実は、ね、このミュージシャンというかね、アーティストとかと活動しながら、まあ他にもね、ちょっと働いたりもしてるんです、みたいな話をする人もいるわけよ。でさ、今回はね、 その出演者の人とかで見てた時に、やってる仕事とかっていうのはなんか、エンジニア、ね、そのパソコン系のエンジニアだったりとか、あとは、まあ、アロマセラピストだったりとかね、あとは、なんだろうね、研究員みたいな、とかだったりとかさ、いるわけよ。で、それをしっかりと昼間がっつり、働きながら、こうやってアーティスト活動してるわけじゃん。休みの日とかにさ。なんか、すごい、ね、もちろんバイタリティがすごいなってのもあるけど、だ社会でもしっかりと自分の居場所があって、ちゃんと活躍しながら、自分のやりたいことっていうので、また別で活躍してるっていう。だから、ね、で、しかも結婚もみんなしてたりするわけじゃん、なんか。だからその、プライベートと仕事と、そういうなんかやりたいことみたいなところが、全部ちゃんとやれてるんだよね。だからそりゃ、幸福度高そうに見えるよね。とは思った。うん。かたや俺はっていうね。いうふうに考えると、そりゃもうね、自信なさそうに、ね、もう、なんかふらふら働きながらね、やってるし、人前に立ってなんかできるわけでもないですし、ね、喋るだけですよ、私はね。おしゃべりさんなのだけですからね。で、喋ってる内容も、ね、もうチャーハンね、あとうんこみたいなところだからさ、そんなんじゃね、うんって思ったわね。だからやっぱ表に出てるね人はやっぱ違うなってね思ったりするよね、少しね、なんてね思ったりします。あとなんかこれはちょっとまあ打足ではあるんだけど、そういうアーティスト活動をしてる人っているじゃない、本当にたくさんいると思うのよ。で、その中でさ、多分ね、そう、若かりし頃ってさ、まあ、どんだけビッグになってくのかっていうので頑張ってると思うんだよね。だそれこそさ、武道館だ、東京ドームだだって思ってさ、それを本気で考えてやってると思うの、みんな。うん。周りから見たらね、なんか、できるわけないじゃんとかって思われてるかもしんないけど、でも本人は、いや、俺は行くんだって思って多分やってたと思うのよ、みんな。でもさ、いつの日か、その、武道館っていうのはないじゃん。多分、なくなるじゃん。いつのタイミングかわかんないけどね。だから、そういうね、わざわざあんま聞いたことないけどさ、そういう、ね、長年やってて、っていうアーティストとかの人に聞いたことはないけど、なんか、どこを目指してるとか、っていうのもね、その、今の状況でね、なんか、どういう風に考えてるのかなーなんていうのはちょっと、思ったりは、ね、ちょっとしたんだよね。なんか、ちょっと失礼な話になっちゃうかもしんないからさ、あれなんだけど、ちょっと、なんともその表現の仕方が難しいんだけどさ、ね、そう、夢を破れたわけでもないじゃん、多分。まあもちろん夢破れたもあるかもしれないけど、でもなんかその、あれなのか、もっと、その、大衆にっていうよりは、好きでいてくれる人に向けて、じゃそこの人たちに全力で、やっていきたいとか、そっちに変わってったのかなとか。なんかね、だからそういうのをなんか、俺がこれからね、ずっと、こうやってポッドキャストとかラジオやっていく中でね、思ってるところあるじゃない、その、いつかでビッグになりたいね。いつかバズりたいなんて思いながら15年やってるけど、このまんまじゃもうバズんねえだろうなって思いながらもうね、40超えちゃったわけなんだけどさ。だから、なんかその考え方がさ、いつかバズりたい、いつかバズりたいって思ってると、またなんか、ね、ずっと乾いてる状態じゃん。乾いて乾いてね、ずっと、なんか砂漠に水を垂らしてるような感じだからさ。でもこれが考え方もし変わってさ、ね、聞いてくれてる人に最大限をっていう方向にもっともっと向いてったら、俺の幸福度も上がるのかなって思ったりとか。ね、だって今のポッドキャストもラジオもさ、ね、長年、ね、もう10年以上聞いてくれてる人っていっぱいいると思うのよ。ね、このさ、毎週の2時間をさ、 ねえ、聞いてくれてるわけじゃん。チャーハンとラーメンとうんこの話しかしないのに。だからさ、だそういうね、やっぱり人たちが聞いてくれてるんだから、そこに向けて、これからはずっと、なんか、ね、ビッグになろうとか、バズりたいとか、ね、まあ、若干はね、あるかもしんないけど、そっちがメインじゃなくて、やっぱりっていう、いう方向に、ね、俺も、やっぱ、考えが切り替わっていくとね、もしかしたら、なんか幸福度上がるみたいなのもあるのかなとかっていうね、その人生のやっぱ先輩としてね、ちょっとそれを今後ね、聞けたらなと思うよね、そういうアーティストの人とかにね。なんてちょっと思ったりしたね。だって、絶対みんな、武道館とかさ、思ってるじゃん。アーティストなんだから。ね、これはもう偏見だけど。でもアーティストになった以上、武道館じゃん、やっぱり。人によってはね、そのドームかもしんないけど。だからね、でもまだわかんない。本当は、まだまだ、ふつふつとね、野心が残ってるかもしんないしね。で、どういう、ね、感じでやってんのかななんていうのをね、なんか、今度ね、そういうアーティストの人とね、話す機会があったら、ね、聞いてみたいななんて思ってるけどね。でもなんか、すげえ失礼な話にもなっちゃうからね、そこって。なんか難しいなと思うんだけど。まあ、そんなね、ところで、まあ、ちょっと友人のライブ行ったよなんていうね、ところで考えたことのお話でした。で、あとはね、そうだ、最後ちょろちょろって話すってなると、まあ、断捨離まあ、なんか結構、してるねって話なんだけど。なんか毎週のようにね、荷物捨ててはいるんですけど、今週捨てたものとしてはね、先週も言ったかな？オナホ捨てたよね。オナホが3種類ぐらいあったやつを全部捨てたりとか、あと枕捨てたね、枕。今俺枕使ってないのよ。タオルケットぐるぐる巻いて、それで寝てるんだけど。それで正直良くて。だから枕って合わないんだよね、やっぱり。どんな枕買っても。なんかね、首の具合がね、日によっても違ったりするし。だから、だからむしろ、その羽毛布団とかあんじゃん。羽毛布団とかは畳んで畳んでのところに頭を乗せるぐらいの方が気持ちよかったりするわけよ。だからさ、なんか枕を俺もね、過去にもう10個以上枕買ってるけど、本当に首の感じが良くなくてさ。だけど結局そういう掛け布団とかを丸めた上に頭乗せるとか、タオルケットに頭乗せるとか、あっちの方がね、なんか、うまい具合にはまるんだよね。だから、もういいかなと思って。枕捨てました。とか。あと、帽子捨てたかな？少し。もう被ってないような帽子もあるし、なんかもう部屋の中、ほんと俺掃除しないから、物が、ね、あると、埃が被ってくのよ。ね。で、普通の人がどういう生活をしてるか知らんけども、やっぱもう、埃が溜まってくのね。うちの生活は。で、これは、その、なんだろうね。どうみんな、普通に生活してて、埃って溜まる？わからんのだけど、私はね。で基本的に、その、なんか棚とかの上にさ、物置いとくとすんじゃん。でも別にさ、畑とかでやったりもしないしさ、そのまま放置しとくわけよ。で、それで2年とか3年とか経つわけ。そうするとさ、もう、埃が積もってるわけよ。ね、例えば帽子とか置いといてもね、使わない帽子だったら、2年とか3年とか置きっぱなしなんです、ここに。触ってもないから。なんか、埃というか粉というか、もう塵が積もってるわけよ。だから、捨てようと思って、いうような状況ですよ。でもなんかそんなのが多い最近。もう一緒ってのはやっぱ捨ててるね。っていうので、だからなんか最近ね、荷物減ってきた感じはするんでね、まだまだいける、やれるなと思って。だからそんなんでね、であとはもうちょっとね部屋を整理して、整理したらねちょっとね。ワインセラーをぶち込めると思うんでね。隙間できるから。 ちょっと引っ越し前に買うのもどうかなと思うけど、荷物も増えちゃうからね。迷いどころなんだけど、でも、この夏は越すからね。多分。引っ越しするって言っても多分9月、10月、11月。この辺に引っ越すと思うのよ。って考えると、ねえ、その夏の暑い時。まあ、7、8はさ、ここで過ごすからね。この建物で過ごすから。って考えたら、あと、ね、自炊もするって考えたら、この後ね、チャーハンとかも作るでしょ、いっぱいね。だから、ネギとかもさ、うん、まあ、買っといて、ね、やっぱ、使いたいからさ。って考えると、卵もね、うん。冷蔵しておきたいって考えると、うん、まあ、ちょっと早い段階でね。まあ、ワインセラー、ね、ワインセラーじゃないとね、幅の問題でね、ちょっとね、置けないからね。ワインセラーなんですけど。ただ、まあ、問題は、まだあって。11月に買った、テーブルがあるんですけど、まあ、出してないんだよね。おかしいなーってね。もう何ヶ月経ったんだって話なんだけど、もう玄関のところにね、でっかいね、テーブルの段ボール。まだ開けてもないからね。だからもしかしたら、付属品とか足りないかもしんないんだけど、見てないからわかんないんだよね。これ理由があって。なんかね、東京都の、粗大ゴミが、そのゴミ処理場の問題で、3月末まで、ちょっとその、粗大ゴミ出さないでくれっていうのが、あったんだよね。アナウンスが来てて。で、それなんかそういう、ね、そのゴミ処理場の問題で、ちょっと、受け付けられませんみたいな、話があって、だから、じゃあ、いっかと思って、ね。そのテーブルもさ、今部屋に2個あるわけよ。2個あって新しくもう1個買ってるから。だからそれをさ、粗大ゴミ出さないといけないなって思ってるさ、なんかそのアナウンス来ちゃったから、じゃあタイミングじゃないななんて思ってたら、もう3月末っていうね、もう受付できるよっていうタイミング来たから、だからね、ようやくちょっとテーブルね出そうかなと思ってますけどもね。だからその前部屋片付かないとね、出せないんだけど。そんな中ね、ドラゴンボールのね、あのグッズがいっぱい来ちゃうっていうね、これダメだなって話もあるんだけどね。そんな感じ。で、あとは最後、これで終わりだね。パズドラ、ね、誰も興味ないけどね、まだやってますパズドラね。今回またあのランキングダンジョンっていうね、ランダンってあるんだけど、もう、まあ、5% に入るとね、そのランキングの 5% に入るとまあ、王冠っていう、まあ、称号がね、またもらえるんだけど、今回の神結び杯に関しては、私今回 2%、ね、上位 2% 入りましたんで、36個目の王冠をゲットいたしました。ね、やってるね、なんだかんだで。うん、まあ、でもね、どうなんだろうね。まあ、今ちょうどヒロアカのコラボが来てて、で、今後、転スラ。転生したらスライムでした。これのコラボもね、そろそろ来るんで、まあ、どうなるんだろうね、と思ってるけど。テンスラってさ、知ってる人は知ってるけど、知らない人は知らないわけじゃん。まあ、最近っちゃ最近のね、話だからさ。なんだけど、テンスラってさ、ラノベで一番売れてる作品なんだよね。日本のラノベで一番売れてる作品って、テンスラなんだよ、実は。なので、歴代1位らしいよ。話、噂ではね。だからさ、だから、まあ、今のね、俺たち世代の人は見てないかもしんないけど、もっと下のね、若い世代たちは、テンスラって多分、かなり人気だと思うんだよね、そういう意味では。だから、もしかしたらパズドラもね、もうかなりやってくれる気はしてますけどもね。うん、だパズドラ熱がな、どうみんな、やってる最近。結構、ね、俺がやってる方だよね。みんなよりもね、多分ね。変わらず、ね、これランダンとかね、ちゃんとね、王冠取るぐらい頑張ってはいるからね。とは思ってんだけどね。とはいえ、なんか、そんなに、ね、新しいダンジョン来たら、まあまあ一回クリアだけしてみたいな。で、高難易度ダンジョンはクリアできないし、みたいな。で、コラボ来たら、 まあ、限界まで、そのね、あ、その、ある石で、石の限りでね、あんまり課金はしないで、基本的にはもらったね、石でね、できる限り、その期間はね、回して、っていうのをずっとやってるけどね。いつまでやるんでしょうか。ね。まあまあ、ね、頑張っていきたいと思いますけどもね、パズドラもね。まあそんなところでございますか。あと最近あの、ピッコマ。漫画アプリピッコマ。これめっちゃ使ってるわ。ピッコマばっかり読んでる今。本当に。今まではさ、ね、おすすめの、ピッコマの漫画ね。テムパル。ね。テムパルが面白いよって、これ何年ってかわかんないんだけど。テムパルは本当に面白い。未だに面白い。なんだろうね、あれはね。その、王道じゃないんで、多分。王道のバトル漫画とか、恋愛漫画とかじゃなくて、なんかね、王道じゃないバトル漫画なんだよ。その、テムパルって、そのアイテムの力っていう名前でさ、その、アイテムの力を借りて、自分は弱いです。だけど、アイテムで強いです、みたいな。ような話ではあったんだけど、なんかまたそっからね、いろいろと2点3点して、話は進んでいくんだけど、まあ、キャラクターの性格とかもいいんだろうね。ちょうどそのシリアスではないのよ。時にはシリアスもあるけど、基本的には、なんかおもろいし、バランスめっちゃいいんだよね。で、他とはまた違うのよ。こういう、このパターンねとか、あの王道のこれでしょみたいな、バトルでしょとか、そういうんじゃないんだよね。もうなんか、一つ違うんだよね。だから、テムパルは、おすすめなんだよね、と思って。まあ、これはまた別でいいんだけど。で、それ以外も、なんか少女漫画系のもの、そう、例えば、悪役令嬢系とかさ、ああいうのもさ、すごい多いじゃない？あの手の漫画だと。で、意外とね、おもろくて。あの、評価の高いさ、そういう、ちょっと悪役令嬢ものとかもね、まあ、あるわけよ。で、ピッコマの中でもね、そのランキング上位のやつとかもあるからさ。で、ちょっと見たりしたのよ。で、最初はあんま面白くないのよ。正直ね。でも、やっぱ5話、10話見てくと、やっぱおもろいのよ。なんだかんだで。そんなことしてたら、俺も多分ね、そうだから、その恋愛だよね。結局、悪役令嬢系って女の子だからさ。主人公は結局ね。だからちょっと恋愛が強いんだよね。だから、そんなのをね、悪役じゃないにしても転生系とかね。でも結局、主人公が女の子の話。っていうのが、多分同時に今多分5、6作品読んでんだよね。ちょっと今恋愛のになってるかもしんない。でもおもろい。最初がきつい。最初はね、これなんで評判いいんだろうって。おもろくもねえなーなんて思いながら見るんだけど、少しね、話を進めていくとね、これおもろいなーと思って、止まんなくなっちゃうんだよね。まあ、そんなね、ところでございまして。意外とその、普通の漫画読むんだったらさ、普通の横のね、ページを進めるタイプの普通の漫画を読めばいいんだけど、ピッコマを読むんであれば、やっぱその縦に流すタイプの漫画っていうのは、やっぱり、そういう文化もあるからさ。で、あれはあれで、おもろいよ。ただ、あれだよ。タブレットとかで見ると、画面でかいからスクロールするのすげえめんどくさいから、そしてあれは、スマホで見るように作られてるから、スマホで見てねって話なんだけど。だから、意外と、俺も昔はすごい抵抗あったのよ。あの、縦スクロールの漫画って。何これと思ったけど。いいよ。おもろいと思うよ。だ今アニメでもやってるさ、俺だけレベルアップの剣とかもさ、ね、ピッコマだったけど。ね、あれも最初ね、俺、テムパルの前は、ね、俺だけレベルアップの剣面白いよ、つって。で、そのテムパル来て、ずっとそれ言ってたけど。他のも結構面白い。縦読み。ね、その、ピッコマオリジナルの縦読みのやつ。で、評判いいやつは、結構おもろい。まあ、そんなんで。ね、そんなのいろいろ見てますよなんて話でございました。じゃあまあ、お腹の調子もね、治ったんですけど、ね、なんかこのまま痛いのが続くかなと思ったけど、意外と今治ったんだけど、多分ね、 気の迷いなんで、おそらく。で、ラジオ終わった瞬間に、また、腹痛来ると思うんでね。まあ、今日この辺で終わりにしたいと思います。そんなんでね、来週なんですけど、来週はですね、4月1日の月曜日、ね、また22時からね、やっていきたいと思いますんでね。よかったら YouTube の方でね、遊び来ていただけたらと思いますけども、エイプリルフールだね、来週ね。てか、早いね。3月が終わってしまいますが、ね、今年も3ヶ月経ってしまいましたが、皆さん何しましたか ?3 ヶ月で。ね、私は何もしてませんよ。チャーハン革命が起きただけだからね。よくないね、ほんとね。4月から本気出す。って、言ってますけど、まあ、エイプリルフールなんでね。うん、多分嘘なんですけどもね。まあ、ちょっとでも頑張っていかないと。本当に、まあ、引っ越しとかもあるけどもね。それ以外も、まあ、転職とかもあるし。あと、YouTube とかも、ね、やりたいのあるし。いろいろね、なんか、思い描いてることがいっぱいあるのに何もできてないっていうね、状況なんで。4月、入ったら、ね、頑張る。っていうね。そんな、エイプリルフールでね、やっていきたいと思います。じゃあ、そんなんでね、今日も、長いお時間ね、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。